same hotel room. Another phone message saying I'll be home soon. Forbidden Planet robot on an old closed car. I send it along. Time's new hard.
おいと、コマース、またしくった、しくったっていうかなんていうか、ラジー君がですねうまい具合に、動いてくれなかったというのがあってですね、気づかねえと配信スタートにね、はい、なのでちょいと、無音状態が続いてしまいました。どれぐらい続いたのかちょっとわかんないですけど、まあ2分ぐらいあったのかなとはい、やっちゃいました。はい、すいません。で、ですね今日もですね、新アーチの世界ゾーン、千話読み目指せですけども、今日は826から、まあいけるとこまでということで、まあ900まではまあ無理かなと、さすがにまあ850は、超えていこうかなというところで、まあやりたいなというふうに思います。はい、で、自打やばい、エアブレスとかがいろいろ入る、ごめんね。622シーンと、ごめんなさいね。で623、心の声ですね、わかりますと、聞ける。で624、やっぱり俺はこのラジオが好きだと改めて思った、お茶子って書いてあるんですけど縦読みかと思いましたよ。そんなこと書く人ほとんどいないですから、うん、はい、まあ、縦読みじゃなかったっぽいんですけど、縦読みだと野とオンになるんですけども、よくわからないんで。で626、ドルフィン導入しろとのお告げですと、最近はだいぶ使いやすくなったよと、あー、なんか言われてんのに全然もうなんだろううん、やってないね、ドルフィン見てないね、落としてもないね、うん、ドルフィンか。で627、急にリスナー数おーって書いてんだけど、あのね、いや、ここ3、4回はこんなぐらい最初行くんじゃねえのうん、まあてかね、日曜とかのこんな時間帯だからね、あのリスナー数っていうか、録音のお気に入り登録してくれた人が聞いてくれれば簡単に2倍の値になっちゃうんで、うん、録音と聞くっていうので、それだけで2いっちゃうんですよね、リスナー数っていう形で確か。うん、だからね、30何人かがスタートお気に入り登録して、もらってるみたいで、最初ボーンって行くんですよね、30いくつって、40近く。で、その人たちが日曜をこの時間帯にいて、で、これを聞くボタンを押してくれれば、簡単に60は行くと。はい。 っていうのがあるので、まあ、よくわかんないです。はい。で、628、本当だ、海外のお客さん多数って書いてあるんだけど、海外のお客さんいないですよ、別に。そんなに、いないと思いますよ。はい。うん。で、まあ、上の方にちょっと、ジータのその、それの上の方に、ちょっと上の方にね、自分が書いた、この前、ちょっといろいろ、登録等々してくれた外国人の方でもう日本語もう結構うまいんですよ。そのうまいっていうのはそれチャットね、喋りをまだ聞いてないんですけど、うん、でもまあそこそこ喋れるという方みたいでね。だったらねちょっとなんか出てきてもらってなんかできないかなというふうに思ったんですけど、うん、そうなんですけどね、うーん、まあまだ連絡通れてませんね。あとやる際に何やんだっていうのもあるしね、ちょっと何かある程度決めとかないと詰まっちゃうだろうし、うん、その辺はちょっとまだどうしようかなっていうところですね。はい。で、629、誰だウィンアンプ60個起動してるやつはと。ウィンアンプ一人で60個かよ、それはねえわ。で、630、1話読むたびに1つ多重起動すれば1000人達成できるねと。ああじゃねえけど、それに耐えられるスーパーコンピューターをね、普通のパソコンじゃ無理でしょうから、ね、ウィンアンプね1000個も起動したらいくらなんでもね、はい、無理でしょうから、それはあれですけど、はい、じゃあ行きましょう。826から、オートストップで、レス、うん、スレにも書いたんですけど、また別の話、バックにねかけるねその、まあ、BGM の話で、何か、こういうのかけたらどうみたいな持ってる方は連絡くださいみたいな話したんですけど、とある方からですね、こういうのどうですかみたいなやつでファイルいただきまして、早速ね今回それを、うん、かけようかなと、かけてやろうかなというふうに思います。はい。じゃあですね、早速それを BGM に、新あっちの世界ゾーン826話目から、行きたいと思います。はい。じゃあ行きましょう。26夜目から聖域っていう題名で、音を挟んだんから。行きましょう。俺最近神社とかお墓を見るととても怖くなってゾーッとするんです。なんていうか何も見えるわけじゃないんだけど、見てはいけないものを見てる感じでやばい感じになってしまう。この間なんか何かに追いかけられたんです。見えなかったけど、危うく事故るとこだったっす。とにかくあれはめちゃくちゃ怖いものでした。でもなんで俺を追いかける。神社やお墓って聖域って言うけど、あらぬものがいたり祀られていたりするみたいなので、やたらに手なんか合わせないよう気をつけた方がいいみたいですよ。まああんまり普通の人には怖くない話だけど、俺と同じタイプの人なら共感できる話だったかも。普通の人は参考にでもしてください。以上で、次27夜目、聖ここにはいないよ、ひじりかな、わかんねえや、ゆいこさん段27夜目。昨日の夜はなんだか眠くって12時頃には寝ちゃってました。一緒に住んでる彼はラクーンシティでゾンビと戦ってました。そんなこんなで夜中2時くらい、彼がゲームを中断してネットにつなげていると、寝ているはずの私が急に大声で怒鳴り始めたらしいです。私の声、そう言い切れないくらいの今まで聞いたことのない怒鳴り声、しかも妙な早口の上になぜか東北っぽい訛り、過去私は大阪出身でベタベタの大阪弁で、話の内容もよく聞き取れない。彼はびっくりして私の方を軽く叩きました。ゆい子、大丈夫か。 私は目を開けていたそうです。どこか焦点が合っていない感じだったらしく、ぼんやりと彼を見ていました。そして一言、ゆい子はいないよ。さすがに怖かったと言ってました。いないってどこ行ったんだよ。知らない、でもここにはいないよ。じゃあ今ここにいるこいつは何なんだと思ったらしい。思わず固まる彼を置いて、私は急にふにゃふにゃ言い出して、名前を呼ぶと眠そうに返事を返して、次の瞬間には寝てしまったらしく。まったく、あれは何だったんだ。取り憑かれたかと思ったぞ。朝一番に言われました。本当に何だったんだろう。寝言でしょと思ってはいるんだけど、それにしては怖い寝言だ。私は高校生の時にも高野山で意味不明の寝言を言いながら立ち上がって動き回ったこともあり、その時は友達を恐怖のずんどこに落とし入れたんだけど、私はちっともなんともないんだよね。迷惑なやつだ。なんとかならないものかしら。詳しい方教えてくださると嬉しいかも。以上。28話目、聖域など、過去、家買ったぞ記念投稿、シオン三段。行きましょう。いやー、お久しぶりです。以前、ここに神社は、過去、特にお稲荷さんは怖いのような書き込みをしたシオンです。覚えておいで、覚えておいででしょうか。イタコさん、お元気ですか？皆さん、お元気ですか？あれからしばらくして自分たち旦那と私は何の因果か神社の隣の建て売り一戸建てを購入することと相なってしまいました。何の因果かお稲荷さんです。地域の方々で世話をするような小さな神社ですが、実はここ自分の実家のすぐ近くでして、私も小さい頃からよく知っているところでした。もともとは資材置き場や畑として使われてきた場所です。高台にあるため風の通りはよく、日当たりもよく、そして田んぼ、川、そして一応霊峰筑波山を一望できるという、はっきり言って環境としては静かですごくいいところです。お稲荷様がお隣、正確には家の裏ということについては、知り合いの仮装を鑑定する方に聞いてみたところ、とにかく気にしすぎないように、隣に人が住んでいる感覚で考えればいいんですよ。例えばお稲荷さんの方をゴミを、お稲荷さん側の方をゴミを山積みにしないとか、そういうことでいいんです。お稲荷様は神様とは言ってもやはり動物、畜生ですから、たまにちょっとしたいたずらや悪さはしでかすかもしれないけど、基本的に普通に接していればたたりとか恐れる必要はありませんよ。神様が第一、何も悪いことしていない人にそんなことするはずがありません。まあ神社の敷地内だとまた話は別ですけどね。私、もしここが神社の敷地内の場合は、鑑定士、経験上絶対に土地を買うことは止めさせます。やめさせます。幸いにしてそこは神社の敷地内ではありませんので、購入を踏み切ることにしました。旦那はともかくにもそこがひどく気に入ってしまい、特に家は元より神社のご神木のイチョウや欅の木が特に気に入っているようです。正式な契約が決まった後、隣に越してくるものです。いろいろと騒がしくなりますが、どうかよろしくお願いしますと挨拶も兼ねて旦那と私でお参りに行きました。今現在はまだこの家には住んではおらず、毎日昼間少しずつ荷物を運んだり庭の土を耕したりしています。夢は自給自足の家庭菜園。その度にお稲荷様とご神木にちょっとご挨拶をしたりしています。今日も暑いですねとか、昨日は風が強かったですねとか、そんな風にお付き合いしているせいか、今ではそれほど怖いとかは思いません。お稲荷様の真意のほどは定かではありませんが、そもそもお稲荷さんというのは人間の欲、商売、繁盛とか豊作祈願とかから作られたものであるので、それゆえにないがしろにすると怖いというのだそうです。自分の住む地域を司る神様というわけです。そう思うと怖いなんて思えないです。まあお岩稲荷なんてのもあるから一概には何とも言い難いですけど、長々と申し訳ありませんでしたが、音羽さんの書き込みに神社は怖いということがありましたので、つい久々に書き込みたくなってしまいました。音羽さんはじめまして。実は神社、自分も神社は基本的には怖いです。 怖くないってさっき言いましたが、ただオドアさんとちょっと違うと思うのは、幽霊とか何かが出そうで怖いとかそういう怖さではなくて、畏敬の念を抱かずにはいられないというか、荒ぶる神の力が祀られている場所という意味では畏怖の念を感じますが、でも妖怪とかはいそうな雰囲気ありますよね。狐やタヌキが爆発とか。自分の中では聖域という言葉を聞くと山です。あれこそ人の立ち入れない聖域という気がします。筑波山に登るとまだまだ人間の知らない海行ってはいけない場所がたくさんあるんだろうなって思わずにはいられません。知り合いのじいさんに聞いた話だと、昔夜の筑波山のあたりで一つ目小僧に出くわしたそうです。山に入らせないためだろうとおじいさんは言ってました。以上で次、第29夜目、犬みたいな、で音破山弾。じゃなくて、ユーリンさんだった。音波って書いてあったけど、ここ開いたらユーリンって書いてありましたね。じゃあ行きましょう。イタコ28号様、皆様、はじめまして。ここのサイトは最近になって来させていただくようになりました。興味深いお話が多くて、いつも楽しく怖がりながら読ませていただいています。で、私も少しだけそういった経験がありますので、書き込みさせていただきます。21の時、二間の下宿を借りていました。玄関口には4畳半、その隣に6畳間と勝手口があります。表は幅2メートルくらいの砂利道でした。その日はすることがあって少し眠るのが遅くなり、午前1時くらいに寝たと思います。寝室になっていたのは狭い4畳半の方の部屋でした。寝転んでしばらくすると、表の砂利道から子供たちの遊び回っている声が聞こえました。夜遅くにおかしいと思っていると、次の瞬間子供たちの声が不意に聞こえなくなりました。そして砂利道の少し離れたところから重い鎖を何本も引きずる音が聞こえ出しました。その音はゆっくりゆっくり玄関口に近づいてきました。不気味な感じにとらわれた私は、玄関の鍵が開けっぱなしだったことに気づき、鍵を閉めるために起き上がろうとしました。しかしその時には金縛りが始まっていたのです。音は玄関を素通りしました。少しほっとしたのもつかの間、3メーターくらい離れた勝手口の前で止まりました。勝手口の鍵はいつもかけてありますが、粗末なものでその気になれば外からいくらでも開けられるのです。不安になっていると戸を開けることもなしに何かが中に入ってくるのが分かりました。勝手口から隣の6畳前へ大型の犬みたいなものが入ったと感じました。荒い息をしながら6畳間をぐるぐる回っていました。何周かすると不意に4畳半に入ってきて私に覆いかぶさってきました。その時仰向けに寝ていたので必死で目を閉じてました。そしたら犬みたいな息をしたもの、なぜか絶対オスだと感じましたは私の顔を舐め回し始めました。気持ち悪くて逃げようとしたら、ほんの少しだけ自分の体が動いたので少しずつのけぞっていくことができました。でもそれは私がのけぞるのに合わせて体を乗り出してきたので、結局しばらくの間顔を舐められるままになっていました。そして不意に右手を握られました。指を絡ませてがっちりと。犬じゃなかったんです。心の中で絶叫した私は無我夢中で逃げようとしました。そしたら金縛りが解けました。気配も消えたのでしばらくして恐る恐る目を開けましたが、やっぱり何もいなかったです。そのまま布団に潜って寝ちゃいました。朝起きて唇のあたりがもごもごすると思ってティッシュで拭き取ったら、無臭の白い半透明の汚れがいっぱいついてました。舐められていた顔中ってことではないのです。なぜか唇の上だけ。やっぱり疲れていたのかもしれません。もう一度だけすごく疲れてた時、朝起きたらその汚れだけがついていたことがありました。その時は金縛りとか全然覚えがなかったのです。以上です。書いちゃうとあまり怖くはなさそうなお話なんですけど、体験した時は本当に怖かったです。以上。 で30夜目やっぱりで L 三段新あっちの世界の100話目を読んだら知らないうちに右足首にあざができていて未だに痛い。しかも右腕も痛い。なぜ？以上。で、ジーダレスミ。631。おっちゃん仙人とか、もだえるわと。合ってるこれ。びっくりだよ、カレー臭って感じ。632、オカルトにぴったりの BGM だね。おっちゃんもちょい低めの声で読んだら雰囲気出るんじゃねと。ちょい低めの声で読んだらって、あれもともと低いと思うんだけど、まあ普通に読みます。はい。まあ意識してる、して読むかも。うん、まあいいや。じゃあ行きましょう。31夜目、広島で有名なお化けが出る地区で、猫子猫さん段第31夜目こんにちは、2回目の書き込みです。やっとあっちとこっちを読み終えました。達成感がありますね。私自身には霊体験がありませんので、あっちの話は友人関係のネタしかありませんので、今回は心霊スポットについて書きたいと思います。にぎりっぺ大将さんの広島で有名なお化けが出る地区ですが、ウシナの話は私はあまり聞いたことがありませんでした。私の聞いている話で割と有名らしいのは、1、不動院、ウシタ、2、福王寺、壁町、3、機械峠、違う、己に、貝に峠、わかんない。などでしょうか。特に位置については誰でも見れると言われました。一番行ってみたい場所なのですが、車持ちの友人は怖がって一緒に行ってくれません。2については小学校の頃から散々行ってるのですが、見たことはありません。ただし島根の山奥に住んでいた私の祖母が名前を知っているくらいのところらしいです。3については具体的な話を聞いたことがありませんが、本に載っているのを見たことがあります。にぎりっぺ大将さんが書かれているある人によれば、これは原爆の犠牲者が関係してると言います。ですがこれは広島では殿下の宝刀ですよね。広島の旧市内はあちこち出るらしく、私の会社の人も何とか会社で見ているようです。以上。で、第32夜目カムバック霊感でガーゴンジャさん段。お久しぶりです。ガーゴンジャです。当分来ない間にいろいろな人が訪れていますね。皆様よろしくです。さて今日は僕の最後の金縛りのお話を。僕は中学2年の時、祖母が死んだ日に初金縛りに遭い、それ以来数々の金縛りに遭いました。それはもうひどい時は毎日と。家の隣が神社聖域だったから、おお、今旬の話題ですね。足を持ち上げられたり、何かに乗せられて連れて行かれたり、わけわからん外国語を耳元で一晩中囁かれたり、上に乗られたり、学生の時、授業中の居眠りの時に金縛りにあったり、数えきれません。初めて恐怖を振り払い目を開けた時は、真っ黒ののっぺらぼうが僕の首を絞めてたり、それ以来二度と目を開けることはなかったです。そんな1年ぐらい前のある日、現在の寮で夜寝ているとパチッと目が覚めました。こういう時や全然眠れない時は必ず金縛りに遭っていたので、またかと思いやり過ごしていました。この頃僕は金縛り時に少しでも恐怖を和らげるための対策として、うつ伏せで寝て、さらに頭まで布団にくるまる体勢で寝ています。さすがに途中で目が覚めた時は布団はどこかに行っていますが、目が覚めて来ると思った時は金縛りになる前に素早く布団をかぶる早業を身につけておりました。その日もそうして金縛りに遭いつつ、はいはい早くどこかへ行きなさいと思っていると、ドンとうつ伏せの僕の背中の上に何かが乗ってきました。重たいじゃないか。 さすがに何もされない金縛りはもう全然怖くないのですが、何かされると恐怖は感じます。いかんいかん、早くどうにかしないとと思っていくうちに、ふと、あーでもこれ腰にええ具合だね、気持ちいいな、あもうちょっと上上と思ってしまったのが霊運の月。ふっと何もかも消え、金縛りも解けました。全然恐怖感もなく、とっても不思議な気持ちになっていました。それ以降1年ぐらい経ちますが、少なくとも月5は金縛りに会っていた僕が一度も金縛りに会いません。あ今日やばいとか、ここいやーとかはなんとなくわかるのですが、昔ならそれで一発ズモだったのです。さっぱりです。おかげで夏の暑い時期も無理して布団にくるまって寝なくて済むようになりました。どうやら僕の霊感もなくなったのかな。残念。これからおニューな体験談は書き込めないかもしれませんが、皆様の体験談を楽しみにしています。以上で、次第33話目、他人の糞屎でカニャさん談。最近ちょっと腑に落ちないこともたまにあるものの、うわ見ちゃった、間違いなくこれはあっちだという経験は未だに皆無のカニャです。最近どうやらうちの姉は魔除けの父より普通の霊感持ちの母に似ているらしく、結構その手の話があったという話を聞いたので、それを書いていこうかと思います。姉は何しろよく引っかかる人です。アウェイ、ミキルーン、そして宗教、その度に結構マジでのめり込むので周りはハラハラ。母の心臓病は先祖の供養を求める人たちが頼ってきているんだってと言い出して、百数十人に及ぶ過去帳を作られた時はどうしようかと思いました。後で本で読むと、半端に過去帳とかを作るとかえって寝ていた子を起こすことにもなる場合があるとか。まあそれは奥として、姉は6、7年前あるお寺さんの宗教を信仰しておりました。その頃理系の仕事の都合で札幌に転勤し、そのためそのお寺の神棚、今思うとなぜ寺なのに神棚なんでしょう、も移動し、ご神体を納めるためにお坊さんがやってきました。その夜から明け方4時頃に金縛りとともにベランダから誰かが近づいてくる気配、足音はしないけれどどんどん気配が近づいてきて、それはついに姉の布団の中に。姉は横向きに寝ていて、その動けない体の背中に何かべったりと冷たいものがひっついてきたのです。声にならない悲鳴。しばらくして夜明けとともに金縛りも解け、冷たいものも消えましたが、この現象その後3日間続いたそうです。神棚にご神体を入れた後の怪現象、もうわかりですね。その宗教、怪しい宗教だったのです。その後そのお寺は教主であるお坊さんの死と同時に財産争いにより分解。姉が聞いた話によると、神棚のご神体は信者を守るためではなく、その家の力を吸い上げて本家に送るためのものだったとか。真偽のほどはともかく、皆さん宗教には気をつけましょう。姉は今はまた別なお寺を信仰しています。今度はちゃんとしたところよって言ってますが、姉さん霊感があるなら見極めてくれ。以上ジータレス読み633、おっちゃん千人、立派な霊障だなと、千人もいたら霊障だわ眠れねえよ。で634、おっちゃん某新興宗教の決着はついたと。はよくわからないです。おっちゃんでもないですしね、これでも20代中盤なんですけど、某新興宗教の決着ってなんだ。決着は特に何もないし、昔話した話についてはとっくにもうその時にもう終わってますからね。はい。で次第34夜目、横浜市泉区、これなんだっけ、泉区のこれなんて読むんだ、神が明るい台って書いて、あれ俺すんげえあんまり遠かねえとこに住んでるのに、なんで俺これ読めわかんねえんだろう神明台か、ダメだ俺全然わかんねえや。 うん、で行きましょう。第34夜目、横浜市泉区新明台でカズさん弾が役にブレスが入るな。イタコ28号様、皆様はじめまして。ルナンの現場監督をやっておりますカズさんと申します。初めて書き込みさせていただきますので、失礼がありましたらどうかお許しください。それにしても皆さん素晴らしい、凄まじい体験されているいらっしゃる方ばかりで、いつも楽しく拝見しております。特にチャルさんのファンです。私めもついに真まで読破できましたので、記念に体験談を書かせていただければとキーを叩いている次第です。さて、前にも申し上げた通り、現場監督を生業にしておりますので、日本全国の建設現場を渡り歩いているわけなのですが、中には気味の悪いところも多々あります。今日はそんな気味の悪い現場のお話をいたしましょう。現場その1、横浜市泉区新明台。その現場は保土ヶ谷区と泉区の境界線、フェス女子大にほど近く、静かで環境の良いところだなといったところが印象に残るくらいで、どうといったことのない現場でした。ただ気になったのは、現場事務所の所長さんが今年に入って3人目、7月頃でといった点くらいです。1日目は他の校区の監督さんたちと校庭の打ち合わせで仕事は終わり、歓迎会も兼ねた夕食を所長さんのおごりで行くことになりました。歓迎会で隣に座られた子さんの監督さん、仮に A さんが、乾杯の後に発した第一声が A、 出るんだわここか。え、何がですか？ A、 あれが出るんだってば。カズ、あれって何ですか？クマ。北海道では二度出くわしましたが、これはこれで怖いです。 A、 お化けだよ。カズ、本当ですか？ A、 最初の所長が一月半で原因不明で入院したろ、で二人目が半月で事故を起こして会社クビだわ、そんで今のが三人目だわ。カズ、偶然じゃないですかそんなの。 A、 違うんだって、本当におるんだって。今の所長もいつまで持つか、みんなでかけとるもん。カズ、おいおいそんなことかけるなよ。へえ。こんな具合に夜も更けていき、現場事務所の横に立つ宿舎に帰ってきたのは深夜になっていました。さすがに朝が早いので、みんなすぐに床に着いたようでした。私もすぐに酔いと眠気に襲われ、着替えもせずに眠ってしまいました。明け方頃だと思うのですが、宿舎の階段を上がってくる音で目が覚めました。ゴンゴンゴンゴン。飯場の人かな、早起きだな。ゴンゴンゴンゴン。あれ、ここの階段そんなに長かったっけ。ゴンゴンゴンゴンゴン。なんか変だな。ゴンゴンゴンゴンゴン。これ絶対変だわ。ゴンゴンゴンゴンゴン。急に A さんの言葉が頭によみがえりました。出るんだわここ。そろそろ背後が怪しくなってきたので、この続きはまたの機会に書き込みたいと思います。以上で、次第35夜目、心霊写真で林さん弾。久しぶりに書き越します。5年ほど前に長野県の、人家さらしな、わかんねえや、で撮った写真に妙な生物が写っていました。写真整理か何かしていた時だと思います。その写真を見た時、爆笑してしまいました。グレムリンがいる。なぜかそいつがその写真のメインみたいに真ん中に堂々と写ってました。ご丁寧にピントまで合ってる。白樺の森の中のやつはあまりにも場違いでした。やつの大きさは周りのものから判断して体長40センチくらいと分かりました。その写真は兄貴が雑誌かなんかに投稿したんで手元にないっす。でも雑誌でやつの勇姿を見たことがない。以上で、次第36夜目、誰か確認してくださいで TS 三段。 初めて書き越します。私自身も昔霊体験をしていたのですが、最近は全くありません。私の妻は今現在見ることはないけど感じるらしく、いろいろな経験をしております。ただ本人はこの手の話は大嫌いで、絶対にテレビなどでも見ることはありません。で、本題なのですが、我が家の近所にあるサイリアというレストランの女子トイレにどうやら何かがいるらしいです。そのトイレのうち2つの個室のうちの1つ、ドアを開けた正面を使うと思い、ノブを引いたが開かない。使用中ロック状態だと赤くなる部分が青のままだったので、中には誰もいないはず。立て付けが悪いのかと思い、もう一度引っ張ってみたりしたところ、中からものすごい感覚を感じたそうです。かなりの憎悪であったらしいです。私も確認してみたかったのですが、女子トイレに入るわけにもいきませんでした。それ以来そのトイレへは行ってません。前は平気だったのにとのことです。場所は東京都内ということだけとりあえず記させていただきます。どなたか霊感をお持ちで、絶対に冷やかしではなく、店にも迷惑をかけず確認をしていただける方がいらっしゃいましたら場所をお教えします。いたずらとか嫌なので、今回はメルアド非公開にさせてもらってます。どんどん以上で、次、第37夜目、見える人ってっていうので、ペンタさんだ。こんばんは、ペンタと申します。1週間ほど前に友人宅へ遊びに行ったのですが、その友人というのがかなり特殊な人間らしくて、毎回怖い思いをさせていただいています。泊まりに行くと金縛りには合うし、今回は日帰りだったのにしっかりついてきちゃって、もう数年ぶりに会ったのでそんなことすっかり忘れてたから思い込みではないと思うんですけどね、自信ないけど。潜在意識に何かあったのかもしれないし、でも家に帰ってからなんかものすごい憎しみを込めたような強烈な視線を感じて、何か物音がしたわけでもないのにビクッとして、そっちの方を見ても別に何も見えない。こんな経験って皆さんありますか？私は初めて。じわーっと何か感じるとか、何か物音がするとか、それで気になってそっちを見るってことはあったけど、でも私ってば見えない人でよかったって本当思いました。それで見えちゃったりなんかしちゃったらもう失禁脱粉ものですよね。でも見える人ってそんなことには慣れちゃってて、そんなに動揺しないのかな。一日でいなくなったので今はもう平気です。私の住んでいるところが近所に神社、お寺、教会と三拍子揃った今流行の聖域だから、長居しなかったのかしら。よく一度でいいから見てみたいとかって人はいるけど、私絶対に見えるようになんてなりたくないです。できれば感じたくもない。こうやって第三者的に怖い話を読んで、いやー怖いわねって言ってるのが一番幸せ。以上で、次、第38夜目、白馬山の人、ティガさん談。あれは私がまだ大学生だった頃、かれこれ10年近く前になるが、川崎市から福岡の実家まで帰省を兼ねてバイクでツーリングしていた時の出来事です。前夜23時に川崎のアパートを出発し、府中で台風をやり過ごした後、甲州街道をひたすら爆走したピチピチの元気いっぱいの私は、その日の午後2時には白馬村のタイトなコーナーをひたすらクリアしていく快感に酔いしれていました。峠に差し掛かり、いくつ目かのカーブを曲がった先にトンネルが現れ、そこを抜けた瞬間、前方はまたしてもタイトなカーブになっていましたが、そこに人が立っていました。私は普通にカーブを曲がって走っていったのですが、すぐにあることに気づき停車しました。あの人何かおかしい。季節は夏真っ只中、高知とはいえ台風一過の青空の下、気温は優に30度を超えていたはず。なのにその人は上は茶色の上着、下は黒のズボンだったんです。それに山の中だというのに荷物も持たず、周りに車も止まっていません。そして何よりもゾッとしたのは、ガードレール越しに崖を見下ろしていた、 その人のそばを通り過ぎた時、ガードレールははっきり見えていたのに、その人だけがぼんやりとしか見えなかったことに気づいた時です。恐る恐る後ろを振り向くと、もうその人はいませんでした。誰かこのことについて何かご存知でしたら教えてください。以上で、次、第39夜目、広島で有名なお化けが出る地区で、ブルースさんだ。はじめまして。最初からコツコツ読んで、ようやく掲示板までたどり着きました。私は皆さんのようにあっちの世界体験をしたことはないのですが、妹夫婦は時々あるようです。その話はまた改めて書くとして、今回は広島で有名なお化けが出る地区のレースです。機械峠は妹の旦那が昔住んでおりました。まさしく悪魔の住む家状態だったらしいです。ラップ音は日常茶飯事で、あっちの世界の住人を見たこともしばしばとか。元ヤンキーだった彼や彼の友達は、その峠で何度もおっかない目に遭っているそうです。ここの霊は何度払いや供養をしても静まらないようです。私が知っている中では、魚切りダム、魚を切るダムが一番やばいところのようです。自殺者も絶えないようですし、殺人事件もありましたし、湖面を歩くローバーとか、車を四つん這いで追いかけるローバーなんて話があるそうです。ここは昼間に通っても薄気味悪い場所ですね。昔一度夜に行ったこともあります。ものすごい悪感を覚え、帰りに事故を仕掛けてしまいました。それがあっちの世界と関係あるかどうかは分かりませんが。以上。ジータ635。おぽっさぶさん、こんばんはと。あ、いた、間違えちゃって。で、ついに。第40夜目、あっちの話、かなで、滝川誠さんだ。こんばんは、はじめまして。僕は滝川誠というものです。では、僕の体験談を聞いてください。それは僕がまだある専門学校に通っていた頃の話です。その専門学校は僕のアパートから電車で1時間以上かかるところにありました。ですから普段は学校には原付バイクで通っていました。ところがあの日は僕の住んでいる地域に台風がかなり接近したため、ひどい雨と風でとても原付で学校に行くことはできません。仕方がないのでバスで駅前まで出て電車で学校に行くことになりました。授業も終わり、幸いその頃には天気もだいぶ回復していました。しかし今日は電車で学校に来たため、電車の待ち時間などもあってすぐには帰れません。すると友人の一人がゲーセンで時間を潰して帰ろうと僕を誘ってきました。僕にも急いで帰る用事もありませんでしたから、その友人と二人で近くのゲーセンへと行くことになりました。ゲーセンに着くと、友人は当時彼が夢中になっていた鉄拳をやり始めてしまいました。僕はその友人の隣に座ると友人のプレイを見ていました。その友人はその鉄拳というゲームが大変上手で、近場で開かれるゲーム大会などで優勝したこともあったほどです。僕は友人がここでこう来たらこう返すなどという言葉にうなずきながら彼のプレイを見ていました。その時です。突然背中に何かが強く当たったと思うと、激痛が全身に広がりました。僕には何が起こったか理解できません。すると友人が急に、何すんだと怒声を上げて、僕の後ろで誰かと喧嘩を始めました。この時僕はまだ自分に何が起こったか気づかず、友人を止めようと立ち上がりました。そこでやっと気がついたのです。着ていた T シャツがべっとりと体にひっつきました。ボタボタと血が脇から腕を伝って床に落ちました。そして背中に手を回してみると、右肩のあたりに何かが刺さっていました。そうです、僕は刺されてしまったんです。その後はご想像の通り大変な騒ぎになりました。犯人は友人とそばにいた人たちに捕まえられ、僕はゲーセンの事務所で簡単な治療を受けた後、病院に運ばれてしまいました。幸い何針か縫うことにはなりましたが、大したことにはなりませんでした。とこれで終わってはこっちの世界になってしまうんですが、話はまだ続きます。後日その犯人くんの親御さんから詳しく話を聞いたのですが、 彼、幽霊に命令された、あいつを殺さなきゃなどと言って警察でも暴れていたそうです。つまりあっちの世界へ行ってしまっていたそうです。あれから数年が経ちましたが、あの親御さんのためにも彼にはこっちに戻ってきてほしいと思います。これが僕が体験したこっちであっちの話です。以上。で次、第41話目、金縛り初体験謎で、リクロ三段。こんにちは、ご無沙汰しておりますです。って言っても最後に書き込みをしたのは春だったような記憶があるので、誰だお前って感じでしょうか。なんだか昔から微妙なアーチ体験をしていたものの、金縛り体験はなかった謎な私ですが、1ヶ月くらい前にとうとうやられてしまいました。ことの起こりは8月末日、その日は夏休みだったこともあって徹夜でチャットとはしゃいでおりました。時刻はすでに午前4時。草木も眠るところじゃありません。付き合ってくれてた人とそろそろ東の空がと話していたところ、不意に部屋の空気が重くなったような気がしました。後ろの方に嫌な気配を感じて振り向くものの、私は見る体質ではなく聞く感じる系なので、なんとなくわだかまってる感じだねと思えた程度。まあいいかと思って放っといたものの、 1,2 分と経つうちに気配が濃厚に、気配からして絶対中年男性といった感じでしょうか。うひーと思って思わずチャット中の相手に助けを求めてしまいましたよ。おじさんもこっちが気にしているのに気づいた様子で、だんだん近づいてきます。来るな来るなと抵抗してもお構いなしで肩に寄りかかっている様子。結局夜が明けきるまで離れなくては離れてはくれませんでした。そしてまたそれから数日後、その日は早めに寝ていたのですが、2時頃にふと目が覚めました。夜に目が覚めた時はいつも起き上がるので、その日もそうしようとしたのですが、体が動きません。これが世に言う金縛りかと思ったらなんか怖くなってきたので、とりあえず悲鳴を上げようとしたけれど、噂に聞く通り声も出ません。焦っているうちに足の方からだんだん重くなり始めました。ただひたすらに混乱してどっか行けと思い続けるうちに、金縛りも解けていたようで、気づいたら朝でした。あのおじさんとの関連はあったのだろうかとふと考えたりもしますが、冷静になってからは深夜に痛い気な女の部屋に入り込みよってとかバカなことも考えたりするので、また来たらどうしようって感じです。以上。ジータです読み636、こんにゃにゃちはと、今日もいい声ですと。そんなことはねえと思うんですけども、ありがたいことですけども、とりあえずこんばんはです。はい、で637番、それ告訴する気をなくさせるために異常者のふりをしてたんじゃないのかねと。どうでしょう、わかりません、ね、はい、どうでしょう。はい、で638番、おっちゃんの過去放送を聞きながらファミコン探偵クラブ後ろに立つガティムティクリアしたおと。知りません。次いきます。なんだよ後ろに立つガチムチっていうのは、なんだガティムティっていうのは。で、なんでファミコン探偵クラブ俺の自分の配信聞きながらやってんのかよくわかんないですけどね。まあ、まあ良かったですね、クリアしたということでおめでとうございます。はい。で、第42話目、もう嫌で、憑依ペイさん段。人から聞いた話なんですけど、ある大学のサークルで海に行くことになり、自分たちの車で行った時の話です。何台かあった車の中の1台の後部座席の真ん中に座っていた子が、出発してからすぐに顔色が悪くなり、周りにいた子がどうしたのと聞いたら何でもないと言ったので、それ以上は聞かなかったそうです。そうしてるうちに食事をすることになって、近くのファーストフードに行ってみんなは買いに行ったが、その子は行かなかったそうです。そしてみんなが戻ってきたら、その子がいきなり、 私が今から言うことを逃げずに聞いてねというので、みんなは驚いたが、言ってもいいよと言ったのを待っていたかのように話し始めた。あのね、出発してからずーっと白い手が私の足をずっと掴んでるの。と言ったのでみんなは驚いて逃げ出してしまった。そしてその子のところに戻ってみると、その子はどこかへ消えてしまっていた。そしてその子は未だに行方不明だそうだ。以上で、次、第43夜、おっちゃんに捧ぐ、タコムさん、ダン。はじめまして、私大阪の富田林、わかんない、に住むタコムと申します。いつも喜んでこのホームページを堪能させてもらってます。これから書かせていただく話は私の体験談、過去実話です。今まで書くことをためらってましたが、今となっては本当にあったことなのか、霊感ゼロの私としては信じられないことでもあり、今となっては時効と解釈して書きます。3年前、私は一部上場企業の A 建設の現場で図面を描く仕事をしてました。その現場は大阪城の西側にあり、隣の中学校からは戦時中の遺骨が出てくるなどした場所でもありました。工期は2年半で何の事故もなく着々と順調に進み、残すところあと3ヶ月に迫った時でした。現場は建物が完成し外交工事にかかろうとしている時期で、皆定時に帰ることができるようになっていました。和やかな雰囲気のある現場になり、皆今までの苦労を振り返りながら明るい職場になっていた時、ある悲しい事故が起きました。それは現場でガードマンをしていたおっちゃんが事故に遭い、1週間ほどして亡くなられたのです。おっちゃんはいつも明るく元気で、現場監督からも信頼されており、私も仲良くさせてもらってました。そのおっちゃんが仕事を終え家に帰ってから、いつものように外で食事をし、おっちゃんは一人暮らしでした。酔っ払って帰る途中、車にはねられたのでした。その日はおっちゃんの誕生日で、知り合いと遅くまで飲んでいたそうです。横断歩道を渡っているおっちゃんに信号無視の車が突っ込んだそうです。救急車で運ばれる時は虫の息で、脳が片方によるくらいの強い衝撃だったそうです。現場のみんなは全員が回復を祈ってました。私も当時父を亡くしたばかりだったので、父を思い出し、どうか回復しますようにと思っていましたが、事故の1週間後に家族に看取られ亡くなりました。それからしばらく経って、私は図面を描くために徹夜になり、夜中の2時を回った時、誰もいないはずの現場に残っているのは私だけ、鍵はすべて閉まっているはず。私がチェックしました。足音が聞こえてきました。コツコツと、ヒールではない鈍い重たい靴、安全靴の音。コツコツと私のいる部屋の横を、まるで戸締まりをするように、ドアの前で窓の前で立ち止まるように、コツコツコツ、足音だけが聞こえてました。私はかの泣くような声で、誰と言うと、頭の中から、ケイちゃんまだ仕事しとったんかい、早帰りやと聞こえました。紛れもなくおっちゃんの声でした。私は怖くなり、一目散に現場を出ました。今まで体験したことのない恐怖、恐怖。車で帰ると道中、何か訳も分からず涙が溢れていたのを覚えています。たまたま残って夜遅くまで仕事をしていた私だけがおっちゃんに会えたのでしょうか。ひょっとしたらおっちゃんは皆が帰った後、現場を守っていたのかもしれません。仕事には妥協のない責任感の強い人でしたから、その現場も、竣工を控え、皆より先に現場を去ることになった時、ふと気がついたことがありました。現場員の家族の誰かが不幸になっていることに気づいたのです。ある人の子供が不治の病にかかったり、生まれたばかりの子供が大病になったり、肉親が死んだり、我が子のように可愛がっていたペットが事故で死んだりしていたのでした。大きな建築現場で未だに不慮の事故で亡くなられる方はいますが、この現場ではそのような事故は一切ありませんでした。現場に関わる人の家族が身代わりになっていると思うのは私だけかもしれませんが、以上。 ジータ639、おっちゃんっておっちゃんと、おっちゃんだよ。で次第44夜目、あゆずりんでいいんだよね、これあれダメだ、ちょっと待てよ、これ間違えたらちょっとやばいよあゆじゃねえや、恋だっけ、あゆは分かんなくなっちゃった、ちょっとあの確認します。ちょっとひどいな、俺これ分かんねえの、やばいだろ。あ、よかった、あゆでよかった。第44夜目、あゆずり、滝川誠三段。どうもこんにちは、滝川です。今日も暇なのでまたお付き合いください。皆さん、イワナという魚をご存知でしょうか。僕は下手のなんとかというやつで釣りをやるんですが、アユ釣りがメインの僕はすっかりやる気をなくす時期で、暇つぶしに川に出かけてはザコを釣ってます。説明し忘れましたが、アユ釣りは解禁期間が決まっており、川によっても変わりますが、だいたい6月初頭頃から8月末までなんです。一番美味しい時はやはり7月の初めから中頃のやつで、それをかまどでじっくり1時間以上炙ってガブリと食べるのが最高です。今年は最悪の年でしたが、全然釣れないんで仕掛けを食べたくらいです。すみません、話がそれました。それでイワナという魚は大変デリケートな魚で、釣るためにはものすごく気を使います。どういうことかというと、川に釣り人が3人もいたらまずダメです。奴らは人の気配を察すると、もうその日は隠れてしまって顔も出しません。つまり一つの沢に1人、これがイワナ釣りの鉄則。イワナ釣りをするときには他の人よりも早く川に行き、あたりに人がいなければ釣りを始め、先客がいたらもう諦めるだけです。まあ全く釣れないわけじゃないですけどね。そんな理由から僕は無駄足を踏まないために、イワナ釣りをするときにはあることをしていました。それは沢に入っていく道の入り口に細い釣り糸を張っておき、次の日その糸が切れていたら僕より先に人が入ったとわかるわけです。当然その日も糸が切れていないことを確認して、獣道をかき分け沢に向かいました。川に着き早速釣り始め、しばらくは夢中になっていました。しかし一息入れようと持ってきたソーセージを食べ始めた時にそれは起きました。僕はこの時川べりに座って川の方を向いていて食べていたのですが、突然沢の上の方から人が騒いでいるようなバカでかい声が聞こえてきました。僕はおいおいふざけんなよという思いと同時に、あれ上の方に人がいるのかなと、妙だなと考えが浮かびました。イワナがいる沢というのは人気のないかなり奥に入った場所なんです。ですから道と呼べるものは僕が糸を張ったあの道しかないはず。でも糸は確かに切れてはいませんでした。それでやめとけばよかったのに、ちょっと様子を見に行くことにしました。しかしいくら登っても人っ子一人見当たりません。すでにこの時まさかとは思ったんですけどね。しばらく進んでこれ以上は進めないところまでついてしまい、困惑しながらも今来た道を引き返そうとしました。その時ふふふと小さく笑う声が僕のすぐ後ろでします。子供の声です。やばい。この頃にはそこそこの体験をしていましたから、このあっちからのアピールが何とも言えませんが、やばいものであるのがなんとなくわかりました。僕はこういう時はとにかくそこから逃げるという方法を今までも取っていましたから、絶対に振り向くかと気合を入れると、一目散に川を駆け下り始めました。ところがそんなことはその時初めてだったんですが、ふふふという声がどんなに走ってもすぐ後ろでするんです。僕は恐怖で全身鳥肌になりながら、それでもがむしゃらに沢の下の方へ走りました。さっきまで僕は釣りをしていた場所まで来た時、僕は何かにつまずき派手にすっ転んでしまいました。膝がひどく傷つき血が出ています。その痛みのせいだったのか、その時ひどく怒りが湧いてきました。くそふざけんなよと思い、さっきまでの考えをすっかり忘れて怒りに任せて笑い声の方に振り向いて、ふざけんなと怒鳴りつけました。バカでした。振り向かなきゃよかった。僕の2、3メートルと離れていない薄暗いすぐそこの藪の脇に、頬骨のあたりから下のない裸の女の人と子供がいたんです。それも手とか足が潰れたような感じの傷だらけの姿で、その上普通にスタスタとどんどん近づいてくるんです。 僕は当然逃げなきゃと思ってとにかく立ち上がろうとしました。金縛りだ。そうです、どんなに頑張っても体がろくに動きません。あっという間に子供の方が僕の目の前に来るとピタッと立ち止まって僕の方を見てきます。そしてここによく聞こえませんでした。なぜならその子供が何か言うのと同時に突然パッと霧みたいに白いもやみたいなものがものになったかと思うと僕のお腹のあたりに吸い込まれるみたいに消えてしまったんですから。しばらく何が起こったか分からずにぼーっとしていたんですが、あっと思って気がつくとその顔の潰れた女の人も消えていました。もちろんすぐにそこからダッシュで逃げました。あの子供の言葉の続きを考えるとなんとなく気持ち悪いんですが、もう2年以上経ちましたが、これといって何もないですね。この話は僕が体験した中でかなり怖い方だと思うんですけど、どうでしたでしょうか。以上。で次、第45夜目 UFO の写真で、森の新さんだ。新耳袋の黒い男たちに準ずる話を書かせていただきます。最初に断っておきますが、この話は自分や自分の知り合いが体験したものではありません。昔何かの本で読んだものなのですが、すでにその本が手元になく、いや、まだあるのかもしれませんが、どうにも元の話が見つからないため、うろ覚えのまま書かせていただきます。A 君の親友である B 君は大変 UFO に興味を持っており、北海道にある UFO の発着基地と言われている場所に行った。 B 君は何も見えなかったが、とりあえずその場所や空などを適当に写真に収め戻ってきたという。数日後 B 君にすごい写真が撮れたと言って家に呼ばれた A 君は、あまりにもはっきりと写っているアダムスキー型の UFO に心底驚いた。どうしたんだよこれ。写真に写った UFO はその基地と言われているコンクリートで固められた場所に明らかに着陸しようとしている。写真を撮ってる時には全然見えなかったんだけどね。そう言って B は他の写真を出したが、確かに他の写真には何も写っていなかった。それから数日後、突然 B が大学に出てこなくなった。電話をかけても誰も出ないことに不審を抱いた A は B の住むアパートに再び赴いた。しかしチャイムを鳴らしても案の定 B は出てこない。どこ行ったんだあいつ。すいませんが、あなたは B 君のお知り合いですか。え。突然背後からかけられた声に A 君は思わず背筋を震わせた。恐る恐る振り返ると黒ずくめの服を着た二人組の大きな男が無表情のままそこに立っている。そうですけど。そう A 君が答えると男は、 B には過激派の疑いがあると言い、 B の身辺のことを聞いた。しかしその話はだんだんとずれていき、ついには B は UFO の写真を持っていなかったかと聞き始めた。不審に思った A 君は、 B は過激派なんかではないし、そんな写真の話は知らないと答えた。男たちは A 君が自分たちを不審に思っていることに気づき、そのまま去っていった。それから再び数日後、 B 君の部屋に泥棒が入った。しかし部屋の中は確かに荒らされているが、特に取られているものもなく、肝心の B 君が行方不明のため捜査は打ち切られた。その後 B 君の両親に頼んで部屋の中に入らせてもらった A 君が B 君の持っていた写真の束を探したそうだが、肝心の UFO の写っていた写真だけがなくなっていたそうである。 B 君は現在に至るも見つかっていないというような話なのですが、やっぱり MIB は存在するのでしょうか。それにしてもそこまでして隠さなきゃならないものなんでしょうかね。以上。で次、第46夜目世田谷のボロ市でチャルさんだ。チャルでございます、こんにちは。最近体調が思わしくないのでこちらに書き子は自粛させていただいておりますが、やはり佐賀でございましょうか。軽めのこんな話なら大丈夫かと思いますので書き込みします。世田谷のボロ市、年末と正月に2回開かれます。最近はかなり賑わっているようですが、
以前も賑やかな年中行事でした。今や世田谷といえば立派な都会ですが、ボロ市の風情は東京の郊外というより田舎だった時の名残が感じられて楽しいものです。某テレビ局の昼番組のようなキャプションになってしまった。反省で、ボロ市です。大学が世田谷だったので、ボロ市の通り付近に下宿している友達が多く、その中のサークルの後輩かっこ男が言うには、ボロ市には人間じゃないものも遊びに来てる。彼の田舎はヒバゴンで有名な岡山県で、なんと彼の祖父は土の子とヒバゴンの目撃者、テレビにも取材されたおじいさんだったそうです。彼自身もヒバゴンを見たことがあり、その話は別の項で、とにかくそういうものは得意分野だったようです。どんなもんが混ざってるんだいと聞くと、俺が見たのはカッパ、キツネ、ムジナ、一つ目くらいかなと子供投げに言うのだった。すぐにわかるのかいと聞くと、ちょっと変わった感じの人を見てると尻尾を出すという表現そのものにチラリチラチラと正体が見えるそうだ。でもみんな楽しそうで悪意があるわけではなく、きっと妖怪もボロ市で年末年始気分を味わっているんだろう。中でも一つ目は小僧じゃなくてモデル並みの身長で首のラインが綺麗なお姉さんになって遊びに来ていたそうです。ドッと払い。以上。次、第47夜、これは怖いよで、ナミー三段。皆さんこんばんは。昨日の晩このホームページの存在を知り、一晩と半日かけて全て読ませていただきました。いとこさんの話本当に怖い&面白い、話し方いや書き方上手ですね、脱帽いたしました。ところで私も恐怖マニアなんですが、もちろん霊感などはございません。ただこの話は私が今までで聞いた中でもナンバー3には入る友達の恐怖体験でございます。もちろん実話です。この話は私がホステス時代のこと、お客さんで来ていた吉田さん過去亀さんから聞いたお話です。彼が若かった頃、親友でもあり自称霊感持ちの武道さん括弧亀他2人計4人で群馬県でも有名な水子の霊を拝むところ、なんて言うんでしょうか、に夜中ドライブに行きました。夏の夜、好奇心旺盛な若者たちは幽霊を見たいなんて軽々しく言ったのが間違いでした。そのお寺は山頂にあり、近くはお寺に来る参拝客用の茶屋、そこらで有名な蕎麦屋、ラブホテルといった感じで、当然夜中はひっそりと静まり返っています。4人は寺に行ってみようということになり、参道を寺に向かってくねくねと登っていきました。しばらくすると車中では武道さんが何か様子が変です。武道、耳を塞ぎ出す。吉田、どうしたんだ、何かわかるのか。武道、ガリガリって聞こえる、怖い。吉田、そうか、俺たちには聞こえねえよ。ムド、いや耳元でするんだ。しばらくの沈黙の後、他の二人、吉田さんを除くまでもが、ガリガリって俺も聞こえる。ついには吉田さんまでもが聞こえ始めたのでした。ムド、これはやばい、マジ帰ろう。四人、いやここまで聞こえるんだから真相が知りたい。3対1です。叶うわけもありません。ここでやめときゃよかったね。山道はまだ続きます。今度はみんなの耳元で、許さないからな。みんなビビります。さすがに武道さんも失禁です。とその瞬間、なんと道の右側、つまり反対車線に黒い着物の女が立っているではありませんか。しかもそいつは赤ん坊を胸に抱えて、その子を頭からガリガリガリガリ食ってるんです。4人は一目散に来た道を U ターンし、その女を横目に猛ダッシュ。結局その日はみんな離れたくないということで、近くの吉田さんの友達の家に行くことにしました。その家は丸寺公園という霊園のすぐ近くの公園でした。それもかなりやばい、友達も災難ですよね。結局その日は眠らず朝まで過ごすことに決めました。しかし人間、眠さにはかないません。次の朝、なんと一緒に行った一人、井内さんという、井内さんがいない。必死の捜索、親や警察にも電話しましたけれど、その日は見つけられず、なんと3ヶ月行方不明でした。3ヶ月後、警察から親の元へと連絡が入り、井内さんが見つかったとのことでした。しかも無言らしい姿で。 警察によれば野犬の仕業なんですが、死体を見た吉田さんは奴の仕業だと確信しました。死体は頭からガリガリ食いちぎられていたとのことでした。吉田、信じないのならその時の新聞見てみろよ。私遠慮します。今日のところは帰ってくれる？バイバイ。ちなみに武藤さんはその後霊能力の修行に出たそうです。以上。ジータ641じゃなくて640。 UFO が暴れ発着でアダムだってと。暴れ発着って自分名前聞いたことあるだけであんまりよくわかんねえ。で641、霊感謎全くない俺にとってさっきの MIB のような話の方が現実的で怖いと。なるほど、突然来るからね、うん、どこで知ったんだよ。で642、ガリガリ君赤ちゃん味と聞いておっちゃんこんばんはと。知らねえんで言ってねえし、そんなガリガリ君赤ちゃん味とか何聞いてたんだよ。で次、第48夜目ドライアイスでジャック・ザ・リッパー三段。ドライアイス、1980年12月は1981年12月のいずれか高校3年の冬でした。詳細は覚えておりませんが、入試勉強か試験勉強のために私は遅くまで起きていました。勉強が終わり寝る前にトイレに入って用を足そうと考えました。冷え切った体にトイレ、お気楽極楽状態です。じゃあ行ってしまった私は意味もなくぼーっとしていました。ふと気がつくと目の前に白い煙状のものが立ち上がっています。私は思いました。さすがにこれだけ冷えた夜はこんぐらい湯気は出るわなって。そう、そんな勢いで湯気は出たのでした。まるでドライアイスのように。しばらくして私は妙なことに気づきました。その時のトイレは洋式トイレ、トイレの窓はドアと反対方向に位置します。窓を開けているにせよ閉めているにせよ、男性の商用の立ち方から言えば湯気は下方もしくは前方、窓の方向からの流れのはずです。ところがその時の湯気は私の両耳のあたりから顔の前に流れ出ていたのでした。ちょっとたま、その時の私の心情です。でも私の心情を冷たくあしらうかのように湯気はもくもく私の顔面に、私の両耳のあたりからどんどん湧き出るのでした。冷静に、何なんだ、前が見えなくなっていくぞなどとボケっと考えていた私ですが、冷静に考えながらもどうせまた同じ体験するんだからいいやと思い、そのままにしてしまい決着がつかないままになってしまったのでした。私がもうどうでもいいから寝ようと思った頃には私の顔の前は真っ白けで何も見えない状態でした。以上。次、第49夜目停止した時間で御堂リアル三段。皆さんこんにちは、恐怖×笑いの語り部御堂三道リアルです。久々に投稿したいと思います。つい先ほど目が覚めました。いつもの習慣ですぐに目覚まし時計を見ます。夜中の1時ちょいを過ぎ、1時ちょい過ぎを指していました。窓からは日の光が差しているのでそれはないだろうと体を起こして部屋の置き時計を見ます。夜中の1時ちょい過ぎを指していました。あれあれと思ってベッドから出て愛用の G-SHOCK を見に行きました。夜中の1時ちょい過ぎを指していました。不安に駆られた僕はビデオとステレオの時刻を見ました。夜中の1時ちょい過ぎを指していました。おいおい冗談はバスケの選手だよとテレビをつけました。朝のニュースをやってました。画面の端に映っている時計は8時半を指しています。ほっとしました。しかしどうして複数の時計が僕の部屋の時計が夜中の1時ちょい過ぎになって いるんでしょう。もちろん連動したりしていませんし、停電が起きたとしても乾電池で動く時計もあります。とても不思議な体験です。誰か納得のいく説明がつけられる方がいたらぜひとも原因を教えてください。追記。 前の記事を投稿した直後に気がついたのですが、パソコンの時刻表示も僕の部屋の他の時計と同じ時刻を指していました。マジで怖くなってきました。で、レース時計ネタだと。で、ワラビー三段。私も似たような経験をしました。今から10年近く前のことでしょうか、前の会社にいた時です。ふと仕事場にある時計を見た時に1時間ほど遅れていることに気がつきました。電池切れかなと思って隣の部屋の時計を見に行くと、その時計も同じ時間を指しているのです。どちらの時計も電池で動いているので、停電などの影響は考えられなくて、みんなでなんだろうねなんて言って終わってしまったのですが。以上。で、第50夜目、初めからいたんだねで燃える女三段。これで850夜目。こんにちは。建築関係の職業の方の書き込みがあったのを見て、では私もと便乗させていただきます。燃える女です。私の職業はビル内の装置、違うわ、ビルの内装や設計事務所が設計した図面から施工図面を書いて内装を作るお仕事です。最初ビルというのは本当にコンクリートと鉄筋しかなく、しかも照明も最小限しかついていないので、まるで廃墟のようです。廃墟と違うところは、汗臭いマッチなおじさまとちょっくら頭の悪そうな茶髪の兄ちゃんが右往左往して汗水垂らしているところでしょうか。それと廃墟と決定的に違うのは雰囲気です。これから作られようとしているビルにはビル自体に活気があって、あっちの世界って何みたいな感じです。この業界に入って8年、いろいろなビルのコンクリートと鉄筋を眺めてきましたが、大抵の現場はたとえ夕方になって人の引けた時間であっても、人間の強いオーラ、土建業者の親父エネルギーともいうみたいなものが残っていて、あっちの世界とは明らかに一線の引かれた場所です。後で自分が手掛けたビルが出ると噂になれば、ふーん、作ってる時はそんなんなかったよとか思ってしまうほどです。大抵のビルは作られる時は例とは無縁だと思います。そう、あの現場を除いては。その現場の図面をもらい、内装の確認をしていた時から私には胸騒ぎのようなものがありました。ああ、ここに受付があってカウンターがついて、材質は大理石ね、それがうちの工事なのね、ふーん、なんてちょっとキャリアウーマンなことをほざりながらも、なんだか気が済まない感じがしていました。そんなこんなで施工図面を書いて現場に向かい、一目建物、まだコンクリートの塊のような感じを見たとき、第一印象は廃墟みたいでした。中で命を懸けたマッチョなおじさまとバカっぽい若者がカンコンガガガと作業している音が聞こえるのに、その建物だけボコッと落ち込んだような血を這うような雰囲気を醸し出していました。現場の親父パワーでさえ何か得体の知らないものに飲み込まれてしまっているのです。だからといって変だからやめたなんて引き返すわけにもいかないので、現場の事務所に行き、現場の工事担当者と打ち合わせをしました。その間中、現場から大工さんやら配管業者やら電気設備業者やらと次々に苦情を言いに現場事務所に来るのです。みんな苛立っているようで、すごくトラブルの多い現場なのだなと初めて入った私が気づくほど、中ではトラブルが多発しているようでした。その時点で私はその建物に足を踏み入れる機会はないし、できるだけ関わらないようにしようと腹を決めて会社に戻りました。しかし、その現場に入らなければならない日はすぐにやってきたのです。続く。以上。で、次、第51夜目、こんな経験ないですかで UWO 三段。こんにちは。初めて掲示板というものを利用してみるドキドキなインターネット新人です。実は私、妖怪なんです。え、マジですかという方、まずはこの話を聞いてください。かつて私が住んでいた町には、今はただの丘でしかない城山というものがありました。昔あった城がなくなってからは子供の遊び場で、あんまし城と関係ない慰霊碑なんかも量産建てられているんです。もちろん私も子供時代はそこで楽しく遊んでいました。 しかしその日はあいにく一人、退屈だったので普段はめったに人の来ない慰霊碑のあたりで遊んでいました。何か面白いものはないかなとふと見れば、そこに慰霊碑を掃除するためのものらしい砲器が。こいつは幸いと当時覚えたてだった一日一膳というものをやってみようとしたのです。頃合いは晩秋の日暮れ時、紅葉深まる肌寒い風の中、誰も来ないと思ってお遊びで掃除なんかしていた私は、ふと人の気配を感じて顔を上げました。誰か来る。別に悪いことをしていたわけもないのに、悪ガキで鳴らした私のこと、いいことなんてしているところは見られたくないと思ったのか、思わずダッシュで逃げてしまったのです。野山で遊んで培った運動神経もあってか、私の逃げ方はかなりのものだったと思います。かつて城壁だった石垣を慣れた身のこなしでスルスルと登り、そのまま木立の奥へ消えたのでした。その直後でした。城山の慰霊碑のあたりに子供の妖怪が出るという噂が流れたのは、その何年後かに引っ越してしまったため、今でも噂があるのかは知らないけど、それは私だ。引っ越すまで私はずっとその噂がささやかれる陰でヒヤヒヤしていました。もし今でもその噂があったとしたら、もしその後の出没談などがあったとしたら、それは子供時代を懐かしんで現れる私の一部なのかもしれない。以上。で、次。第52夜、時計ネタ、ゆか三段。はじめまして。最近このホームページを知って何度か全部読みたいと日夜頑張っている暇人です。時計についてちょっと似たようなことがあったので初めて投稿させてもらいます。つい一昨日のことなのですが、彼氏と大阪のエキスポランド近くの民族博物館へ行ってきました。彼が幼い頃から気に入っている場所なので、どうしても私を連れて行きたいというのです。再就職をしたばかりの彼は最近忙しかったので、久しぶりのデートでした。彼は3ヶ月くらい前に買ったお気に入りの腕時計をしていきました。3日連休の初日ということもあって、道路はめちゃくちゃ混んでいました。京都を11時半に出発し、だいぶ車の中にいます。何時と聞くと同時に、あ、携帯見ればいいんだと気づいて携帯を出して時間を確認するのと、彼が、あ、もう1時過ぎてるというのとは同時でした。1時10分ぐらいだったと思います。それでも何とか到着し、民族博物館に入りました。そして、バカでかい民族博物館の中をうろうろキャーキャーしながら歩いて歩いて疲れたので、そこらのベンチに腰掛けました。で、今何時と聞いて、彼と一緒に彼の腕時計を覗き込んで、私たちは言葉を失ってしまいました。20時17分。私たちは18時に梅田で友達と会う約束をしていたのでビビりました。でもそんなはずはない、そんなに早く時間が経ってしまうはずはない。それにここは17時で閉館のはずだと思い、監視員の人に今何時かを尋ねました。監視員の人は自分の腕時計を見て、3時29分ですと教えてくれました。おかしいなぁと思いつつ時計を合わせていると、なんと日付は1998年6月6日になっていました。たった3ヶ月前に買ったデジタル時計が、しかもつい2時間くらい前まで正常だったものが急に狂ってしまったりするものなのでしょうか。それに関係するかどうかは分かりませんが、彼はその後友人に会っている時に急に寒気を訴え出し、友人宅にて体温計を借り測ってみると39度。私が次の日早かったので、そのことを気にした彼は、なんとか京都の私の家まで車を運転し、そのまま私の家に泊まりました。私は免許も持っていないので、彼が39度の熱で運転して帰った。翌日も熱が下がることなく、気にしつつも朝7時から昼の2時頃までバイトをして帰ってきて、それでも熱は下がらず、あまりに苦しそうだったので救急車を呼び、病院まで運んでもらいました。彼は今も入院中です。熱はだいぶ下がり、もうだいぶ元気なのですが、夜になるとまた熱がぶり返すらしいです。で、続き、立て続け。ゆかさん、ちょっとお聞きしたいことが。ちょっと気になることがあるので。さっきの投稿で救急車を呼んで彼氏を病院に連れてったと書きましたが、実は初めてじゃないんです。救急車呼んだの。私のお家は大抵男の子が泊まると、その人は40度近くの熱を出してのたうち回ることになります。 今まで大丈夫だったのは高校の時から3年半くらい付き合っていたケイちゃんだけです。大学入って一回ケイちゃんと別れて付き合った同じ大学の先輩も今の彼氏と同じように40度近くの熱が下がらず救急車で運ばれました。その他の男の子も私のお家に泊まるとオールで飲んだり騒いだりするには大丈夫だけど、その後寝てしまったら男の子のみ、必ず次の日か遅くて1週間以内に40度の熱を出します。今まで全員。不思議なのがそれが風邪じゃないってこと。高熱だけが続くのです。病院に行って点滴打ってもらうまで下がらないのです。何かあるんでしょうか、私んち。ちなみに今の彼氏は付き合って半年くらいですが、これが2回目です。早く別れた方が身のためではと思いつつ、私の住んでいるところは築3年、普通のワンルームマンションです。新築の時に越してきたので、もう3年住んでいることになります。新築でもヤバいのがいるとかそういうことってあるんでしょうか。私も私の周りの人も全く霊感のない人たちなので、誰も何ともありませんが、そういえば私は1回だけこの部屋で金縛りに遭い、霊のようなものを見たことがあります。中学校からの友達 T も私の家で一人でいるときに生まれて初めて金縛りに会ったそうです。K ちゃんも私の部屋で初めて金縛り体験をしたと言ってました。それらの話はまた今度。以上。ジータ643。おっちゃんも妖怪配信妖怪だよねと。配信妖怪。そうでもない。まだね。うん。大したペースじゃない。うん。もう3年目だけど。3年で300、7、80回やってるけど。はい。で、644番。聞きながら30分くらい寝てたと。まあ、眠くなりますよね、そりゃ。で、行きましょう。てか、寝りゃいいんじゃねえの。うん。はい。で、第53夜目。物理的な破壊を初めて見た。で、チャルさんだ。お守りが壊れる瞬間を初めて見ました。9日土曜の夜のことです。うちは3世代同居5人家族なのですが、父白馬に写真撮影旅行、母巻野の見物と踊りの仲間と宿泊、旦那サッカー指導者のための講習、夜10時帰宅予定で、家にはわしと娘の2人がうだうだしていました。関東地方の方はご存知だと思いますが、その日は日テレで KGB の UFO フィルムの特番があり、わしがその番組を見たいと言ったところ、娘はゲームをするので下のでかいテレビは譲らんと極めて低次元の話し合いをして、娘は居間でゲーム、わしは2階の自室でテレビを見ていました。8時を回った頃でしょうか、特別に嫌な予感も何も感じないで、島田紳助の軽妙な司会の番組にのめり込むわし、突然にそれは起こったのでした。家は田舎なので昼に網戸しておくと小さな蚊とか虫が入ってることがあります。ああ下から金持ってくればよかった。たった一匹なのですが小さな蚊が飛んでるんです。目障りですよね。で CM が終わって本編が始まった時に目の前をかすめたので左手で追い払いました。ポトリん、わしは宮本武蔵の再来か。虫が落ちたのかと思ってみたら、左人差し指にしてた赤い目のうの指輪の片割れが足元に、ちなみに椅子で見てました。かけらを拾いましたが、3分の1ほどです。あと残り一つは左方向1メーターほど先に、それでもまだピースが足りません。ん?それで階下に降りて娘に一緒に探してくれと頼んだんですが、割れた理由が全くわかりません。だって左手だけ単独で目の前の虫を追っただけだし、何かにぶつかった感触もなかったです。最終的に指輪は大きな3つのかけらと小さな2つのかけらになっていたのですが、それぞれ椅子から1メーター四方に飛び散っていました。誰だ?厄除けと思ってるんですが、しばらくハテナでした。ちなみにひびが入っており、お守りの効力がなくなったことはありますが、壊れたのは初めて見ました。その日はもう一つ驚いたことがあって、ひびの入ったものは後日埋めようと思ってガラス瓶に入れて取ってあり、そこには指輪の原型を立派に留めているものが3本入っているのですが、壊れた欠片を入れたら3本とも割れてしまったのです。偶然にしてもすげえと思ったです。 現在お守り指輪は石のが1本だけになってしまったので銀に変えてるんですが、おかげさまでグーで殴ると痛い拳になっております。以上で、次第54夜目現場シリーズ第2弾カズさん弾。皆さんこんばんは。先日初めて書き込させていただきました現場監督のカズさんと申します。この間お話しいたしました横浜の現場の続きを書き込もうと思っていたところ、いきなり福岡の応援要請を命ぜられお返事が遅くなりました。横浜の続きをと思いましたが、今回応援に行きました福岡の現場であっちに遭遇してきましたので、まずはその話から始めます。現場その2、福岡県四面町。今回お話しする現場は福岡空港から車で10分ほどの幹線道路沿いのゴミ処分場の改修工事が舞台です。その電話が鳴ったのは横浜のお話を書き込んだ直後でした。福岡の現場責任者 T 氏。もしもし、カズさん今暇？カズ、暇ですよ。夜中の2時だぞ、忙しいに決まってんだろ。 T 氏、実は助けてもらいたいんだけど、こっちに出てこれないかな。カズ、今からですか？T 氏、できたらそうしてほしいんだけど、ダメかな。カズ、ダメに決まってんだろ。ああ、いいっすよ。で、今どこいるんすか？ T 氏、福岡。カズ、店の名前で言われてもわかんないっすよ。何ビルです？ T 氏、いや、店名じゃなくて、福岡県。カズ、九州の？ T 氏、そう、九州の。カズ、ちょっと今からは。T 氏、上には僕から話を通しておくからさ、機材一式積んでこれから来てよ。じゃ、カズ、じゃって T さん、ちょっと T さん、 T さん、おい、切るなよ。あっちへの誘いは T 氏のこの一本の電話から始まったのです。電話を一方的に切られた後、泣きながら仕事道具を車に積み込んだ私は一路福岡を目指し、片道1000キロの道程をこれまた泣きながらひた走るのでありました。翌日のお昼前には福岡にたどり着くことができ、 T 氏に博多ラーメン一杯で黙らされた私は現場で助けてほしいという訳をやっと聞く感じることができました。それはかなりヤバそうな雰囲気を醸し出して佇んでおりました。カズ、井戸？こりゃ貞子も出そうだ。 T 氏、うん、井戸。カズ、もう埋めたんですか？ T 氏、うん、埋めた。カズ、ちゃんと払いました？T 氏、てんてんてん。カズ、黙んないでくださいよ、ちゃんと払ったんですよね？ T 氏、てんてんてん。カズ、マジっすか？ T 氏、僕が来た時にはもう埋まった後だったんだよね。しかも発生土で。カズ、発生土？ T 氏、そう、発生土、現場内で工事中に出る土のこと。しかもゴミがぎっしり混ざったやつ。カズ、てんてんてん。この業界で井戸を埋めるという行為は日常的なことなのですが、行為が行為なだけにそれなりの手続きを踏まえないと非日常的なこともよく起こるのです。今回も日常的なことを非日常的な方法で行ったため工事関係者に触ったのでしょう。カズ、でどうするんですか？ T 氏、どうしよう。カズ、でどうしたいんですか？ T 氏、てんてんてん。カズ、T さん？ T 氏、てんてんてん。ここまでならこっちで済んだのですが、あっちはその日の夜やってきたのです。現場事務所で今後の対応策を一通り検討した後、私は T 氏と同じ宿に泊まることになりました。 T 氏の部屋で明日の打ち合わせと称して二人で静かに酒盛りをすることとなりました。 T 氏、実はさ、この現場に来てから毎晩なんだよね。カズ、酒盛りがですか？ T 氏、金縛り。カズ、は？ T 氏、最初は疲れてるのかなーって思ってたんだけど。カズ、だけど？ T 氏、本当は疲れてるのかなって。カズ、毎晩金縛りですか？ T 氏、うん、毎晩疲れるから疲れちゃったよ。カズ、おいおい、シャレにならんぞ。 T 氏、でね、 カズさん来てくれたからさ、僕明日本社に帰るね。カズ、
え、マジっすか。ちょっと待て、本当にシャレにならんぞ。
ティーシ、うん、上には僕から話を通しておくからさ、明日からお願いね。
いつもの調子でティーシに押し切られ、明日から現場責任者にさせられた私は不祥少々実に戻り、酒の力を借りて寝ることにしました。どれくらい時間が経ったのでしょうか。ふと寝返りを打つと部屋の襖が開く気配がするわけするではないですか。 T さんが起こしに来たのかな。待てよ、朝にしては障子を開けた割には暗すぎるぞ。その夜は蒸し暑く、私は部屋の窓と障子を少し開けて寝ていたのです。もしかして、そう思った時にはもう体がピクリともしませんでした。そして襖を開けて入ってきた、それは畳に足をするような音を立てて近づいてくるではないですか。これは夢だ。寝る前にあんな話をしたから潜在意識が想像してるだけだ。何度も自分自身に言い聞かせました。どれくらい経ったでしょうか。また体が動くようになりました。きっと夢でも見てたんだろう。もう一度寝よう。そう思った瞬間でした。
出てけ。
私の耳のすぐ横からはっきりとした押し殺した男の声が聞こえてきたのです。意識が遠のいていくのが自分でも分かりました。気がつくともうすでに朝になっておりました。異常に体が疲れているのが気になりましたが、気合で仕事着に着替え、 T 氏の待つロビーへと向かいました。 T 氏、
おはよう。いやー、久しぶりによく眠れたよ。カズさんのおかげかな。
カズ、
うん？
T 氏、昨日そっちに行ったでしょう。
カズ、
誰が？
T 氏、実はね、昨晩も僕のところに来たんだけどさ、ダメ、僕じゃ無理、責任者と話し合ってって言ってやったんだよね。
カズ、
え？
T 氏、
そしたらさ、金縛りすぐに解けたよ。そっち行かなかった？
カズ、
てんてんてん、
やられた。
まんまとやられました。始発の飛行機で爽やかな笑顔とともに T 氏は名古屋へ飛んでいきました。残された私は1日で終わる仕事を10日も費やして、しかも毎晩の陳情苦情で本当に疲れて大変な現場でした。後日談もあるのですが、またの機会にいたします。以上。
ジータ645番、これ聞きながら寝ると怖い夢見そうと。
まさか、まさか。
自分なんてだって寝る前にこれず寝る前までずっとこれやってんですからね。もうね、850話超えてますから。はい、とりあえずね、ラップ音ぐらいです。ダメじゃねえかよ。で、次、第55夜目、壊れる指輪、ロの字三段。
私も先日お守り代わりの指輪が弾けて壊れてしまいました。実は8月のお盆前後、私はずっと四ツ谷階段の仕事に没頭していたのですが、その時の話です。8月末頃、東京は夕立というか突然の雷が頻発して、落ちたらやだなぁと思いながらお岩さんの画像処理をしていたのですが、案の定というかいきなりの落雷に見舞われまして、突然の停電、当然パソコンの電源も落ち、夕方だというのに辺りは真っ暗。まあこんなこともあろうかと頻繁にセーブしていたので、実害はないものの、めんどくせえなと思い、ブレーカーを上げたらその場で復旧。難しいことはわからないけど、どうやら電線とか変電所ではなく、アパート周辺の局地的停電みたいでした。で、ブレーカーを上げるときに気づいたんですが、右手の中指にいつもしている銀の指輪がない。お気に入りでいつもしているのに、顔を洗ったときは外したけど、すぐにはめたしなぁと思いつつ、パソコンの前まで戻ったら、その指輪が3つに分かれて床に落ちてる。そりゃ本物の銀じゃなくて、いつもしていたから弱くなってて、落雷のときに驚いて無意識にどこかぶつけて壊れただけだよなぁ。その時は無理やりそう納得しましたが、ぶつけた記憶もないし、なんか怖かったです。この仕事に関しては、タミヤ神社さんに事前にお祓いしていただき、お守り札ももらってますが、やっぱこういうことってあるんですね。 以上。ジータ646、霊が現れればその霊に丸々のところに行け行けという作戦は効果があるそうですよ。だからリスナーの皆様、霊が出たらイサムさんのところに行ってくれと言いましょうね。ハートと。ハートじゃねえって話ですよ。あ、そっからまたパスしますからどっかに。はい、じゃあイタコさんのとこ行けって。まあそれはひどいですからね。はい、どこどこに行けって言ってくれば行ってくれるんだ。例も大変だね、それ。たらい回し受けんじゃねえの、これ。はい、で、次行きましょう。第56夜目、時間のズレ、JD さん段。初めて書き込みさせてもらいます。最近このサイトを見つけて一生懸命読破しようと頑張っているところです。何やら最近時間について不思議体験の書き込みが多いので私も一つ。さて、私は霊感など一切なく、今まで一度も心霊体験などしたことがないのですが、一度だけ不思議な体験がありました。今から 2,3 年前の土曜日か日曜日、正確には覚えていませんの夜7時15分頃、私は一人でテレビを見ていました。いつもの癖でリモコンを片手にポチポチとチャンネルを変えていたんですが、 NHK で J リーグの速報をやっていたのでしばし見ていました。その日はナイターでやってるのは1試合だけだったらしく、画面には1対0の文字が映し出されていました。ふーんと思いながらチャンネルを変えると、この間10秒も経っていません。ちょうどその試合が中継されていました。お、やってる、ちょっと見ようかと思った次の瞬間、ゴール先制は〇〇というアナウンサーの絶叫とともに、画面には大写しで1対0の数字がくるくる回ってるじゃありませんか。あれ、得点シーンの再現と思ってしばらく見ていたのですが、明らかに私が見たのは生の得点シーンでした。その時は頭の中をハテナが飛び交ってました。この体験は見間違いか勘違いだろうと無理やり自分を納得させていたのですが、皆さんの話を聞いていると時間とは結構当てにならないものなのかもしれませんね。以上。で、次、第57夜目、公衆電話でゆかさん段。今宵は私の経験したあっちともこっちともつかないお話を。私は深夜あるタクシー会社の待合室の受付嬢のようなものをバイトでしていたんですが、そこでのお話です。ある夜1時くらいに店の公衆電話が鳴りました。店には店用の電話もあるんですが、それはお客様が使うため設置されたものだったので、一応電話番号はあるんですが、バイトの子しか電話番号を知りませんでした。だからそれが鳴るということは、今日非番のバイトの子が何か用事があってかけてきたということなんですよね。誰だろうと思いつつ、ゆか、はい、ありがとうございます、〇〇でございます。とりあえず電話を取るときはこういう対応をしなくてはならなかった。お客様の手前。謎。てんてんてん。ゆか、もしもし、まるまるでございますが、謎。てんてんてん。ゆか、はい？なんか言ってる。でもボソボソ言ってて何言ってんのかわかんない。声は男の人のものでした。30代くらいの男の声。バイトの子は女ばかりだったので、バイトの子じゃないと思いました。誰か間違えてかけてきたか、でももしかしたらこの番号をどこかでどうにかして知ったお客様かもしれない。謎。ゆか、はい？謎。ゆか、申し訳ございません、お客様、聞き取れないのですが。謎。だんだん声が大きくなってきた。声を出すタイミングも早くなってきた。聞き耳を立てて受話器に集中するゆか。なんだなんだ、この客一体何が言いたいんだ。謎。
お、あ、お、お、欲しい。お、欲しい。
そして私はついにその言葉を聞き取ったのです。それは、おっぱい欲しい。ただの板伝でしたとさ。以上。こっちじゃねえか、あっちじゃなくて。 ジータレス読み647、絶対646、イタコさんだと。うん、まあ書き方がなんかイタコさんっぽいですけどね。なんとかハートとか書いてるところとか。で、648、四ツ谷階段はやばいよ。今も某所で四ツ谷階段をやってるんだけど、いろいろ怒ってるみたいだよと。なるほど。やっぱりなんかあるのか。そういうのが、はい。で、次。649、10万円であなたの霊をもらいますとかいう商売出てくるぞと。でも、儲けそうだよな、それな。もらいますでしょ。儲けちゃうよ、なんか。来そうだ、結構。私の霊もらってください。で、650、おっぱい欲しい、それは水子の霊ですよ、と。本当？ってよくわかんないけど、でも男で30代っぽいぐらいの声だって言ってたよ、だって。どうでしょう。はい。で、次、第58話目、呪いのホームページで、所ジョージさん段、本物？僕のメールアドレス出すと、匿名も何もなくなるので、無記名にします。1ヶ月ほど前、名付け生命判断のホームページを見つけました。自分の名前入れたり、ひとしきり遊んだ後、研究室の人たちの名前を入れて遊びました。同じ研究室の一人の名前を入れると、最悪な判定が出てきました。それこそ、やることなすことすべてダメという手厳しい判定。本人には言いませんでした。かわいそうだし。現在、彼女はもう3週間ばかり来ていません。他の4年生が呼びに行ってもイルス状態。いるらしいのですがよくわかりません。親に一度連絡をすると、そんな子じゃないのにといった感じで驚いていました。それから一回だけ本人からか細い声で連絡があったきり、後期の受講申請にも現れず、このままではせっかくの大学院合格も台無しになりそうです。このままなら単なる登校拒否ですが、生命判断やった直後から急に来なくなったので心配です。さっきそのページに行こうとしたらサーバーごと消えていました。本当にタイミングが良い話です。以上。で、ジータレス読み。651番。スクエアの原理というものがあって、X 人でないとできないことを X-1 人でやると、1人でやると残り1人分を埋めるために霊がやってくるのだそうで。例えば、部屋の四隅をぐるぐる周回するのは5人でないとできないけれど、4人でやろうとすると霊がやってくる。ありましたね。4人で、部屋の四隅に立って、時計回りなり反時計回りなりして、タッチしたら、あ、なんだ、例えば右上から、右下に向かって歩いて一人が歩いていくと、でタッチして、タッチされた人がまた、歩いていって、タッチみたいなやつぐるぐるぐるぐる回るっていうので、それって4人でできるのみたいなね、なんでタッチできちゃうのよ、ちょっと待てよ、冷静に考えろ、4人でできるかそれっていうね。だからどっかに霊が入ってるみたいなやつですよね、確かね。で、だから霊を追い払いたい時に鬼ごっこやかくれんぼをやっているんだと見立てて、私はもう見つけられたから次は〇〇さんを見つけに行かないとと言うと、霊が〇〇さんのところに移動するのだとか、出店、民謡処方。なるほど。で、652番、男はみんな水子の心を持ってるんだよと。水子の心っていうか、おっぱい欲しいのところだけじゃねえかというふうに思うんですけども、いかがでざんしょう。はい。で、第59夜目、胡蝶蘭で蘭数さん段。はじめまして、蘭数と言います。こっちの話もあっちの話も大好きです。私自身は怖いとまで言える話は少ないのですが、妹は霊感もあるらしく、ちょくちょく感じています。いい話があったんですが、別のホームページに書いてしまったんで、聞いたことあるとおっしゃられる方もおられるでしょうから、ここでは別の話を。これは妹が小学校の高学年の頃の話です。 その日、裏に住んでいるおばさんが自分で育てていた胡蝶蘭がきれいに咲いていたので持ってきてくれました。妹も喜んでいたそうです。この時、この花に潜んでいる恐怖に気づく者は誰もいず、花は居間に飾られました。悲劇はその夜起きました。妹が夜中にトイレに起きた時のことです。トイレに行くためには居間を通るのですが、妹は家具の位置さえ覚えています。妹は明かりはつけず暗闇の中を歩いていました。するとムニッという感触の後、それが潰れる感じがしたそうです。そう、ゼリーを踏みつけたような嫌な感触だったそうです。こんなところに何があるんだろう、ゴムの塊。妹はわけのわからない不安を感じながら蛍光灯の紐を引っ張りました。妹は床を見て自分が何をしたか理解すると大声を上げ、踏んづけた足を床につけないようにして母の元に飛び込んだそうです。ワンワン泣く妹をなだめつけて母は理由を聞きました。妹は明かりのついた畳の上に何匹ものナメクジを見たそうです。母は最初妹の言葉を信じなかったのですが、今に行き幾筋ものあるあの銀色の根ばつく跡とその上のナメクジに言葉を失ったそうです。彼らは胡蝶蘭の埋まっていた植木鉢にいたのでしょう。妹は自分の足を拭おうとで、拭うこともできず、母に何度も拭ってもらってから風呂で洗ってもらったそうです。私は大学に行っていて自宅にはいなかったので、その姿は見ていません。うちはその頃立て付けの悪い家に住んでいたので、隙間も多く虫もいっぱいいました。妹はゴキブリを追いかけ、急に飛んだゴキブリが胸に飛び込んだという経験も持っています。どちらも恐怖の体験だったようです。こっちの話じゃないのかこれ。653番、頭いい。じゃあコラボを一人でやってみようかと。そうか、二人でないとできないことを一人でやると残り一人分を埋めるために霊がやってくると。頭いいなこれ。できる？ずっと黙った配信になっちゃう。で、次、第60話目。これで860話目。僕の体験で、所ジョージ三段。いいのかよ、この名前は。2回目の書き込みです。僕は霊感がないが、よく金縛りに遭う。布団の上を何かスリッパぐらいの大きさのものが這い回る。人に踏まれているぐらい重いのだが、いつも気合で蹴り飛ばしてそのまま寝る。このホームページを見てるとやばい気がする。霊感の強い人から見て僕の行動は正しいのだろうか。僕は生まれてこの方、霊感のある人を実際に見たことがない。本当にいるのか。あなたたちの存在自体が僕にとっては異次元である。最後に、僕は UFO を見たことがある。霊感はないが、幼稚園の頃まで住んでいた土地で長屋のみんなと一緒に花火をしている時に、家の前の田んぼ上空、ビルの高さで言えば10階ぐらいだったと思う。典型的な円盤型で、上は暗くて見えなかったが、下は漫画に出てくるような半球の足か何かが5、6個ついていて、いろいろな色に変化していた。全然怖くなくて UFO だって感じで喜んでいた覚えがあるのだが、その時いたはずの家族は誰も覚えていない。あんなリアルな夢ってあるんだなと思うのが妥当なのだろうか。重ね重ね言うが、霊感のない僕だけにこの話があり得るのかどうか皆目見当がつかない。以上。で、次、第61話目、まだいけるな。ある下請け会社、引き上げ屋三段。初めてですがよろしいでしょうか。私が前にいた会社、確か日本で一番大きい県での出来事を書き込みいたします。その当時の私についていたニックネームは引き上げ屋。生産打ち切りに伴い、貸していた機械はもとより材料の1個まで根こそぎ持ち帰る最後の憎まれ役。その仕事の時、上司は何かに理由をつけて同行しなかった。いつもは同行するのですが、それが理由ではなかったのです。無事その会社に着いたのは13時だったと思います。恐怖はここから始まるのです。 対応設備の確認、材料の数量チェックを行い、何ら問題なく終え、休憩を取ることになり、事務所に入った途端、コピー機の蓋、冷蔵庫、サンドア引き出し付きのドアが突然開いたのです。まるで歓迎するかのように。歓迎ではなかった。次に社長室からズダーンと物が落ちる音が、そこには社長の写真がコンクリートの床の上に、ガラスは割れずに、あれ前に来た時社長の写真はなかったような気が、うん、そういえば社長はいつもは必ずいるのに、まさか。まず材料から車に積み込むことになりましたが、在庫数が合わない。もう一度数を数えようと担当者と材料を数えていくと、動くんです、視野の端で何かが。でもそちらを向くと何にもいないんです。貸していた設備以外は。キョロキョロしていると担当者が、見えましたか。そして大きな声で言ったのです。社長、邪魔しないでください。と。へえ、この人慣れてる。これで終わればよかったのですが、続きはあるのです。続きです。材料はその一言で問題なく車に積み込めたのですが、設備の引き上げに問題が。何かが見えていたあたりの設備、父ちゃんかっこいいが買える額の周りがなぜか暗い雰囲気、見た目、まあ気にせず気にせず引き上げだ、楽しい楽しい引き上げだと、その雰囲気を振り払うために心の中で歌いながら、これがいけなかったのだろう、その設備に近づこうとすると近づきたくない気持ちが湧き上がってくる。でも引き上げないわけにはいかない。父ちゃんかっこいいが買える額を置いていけるわけがない。上司にあれが出たので置いてきましたとは言えない。なんてことを考えていると不意に見えたのです。それがその設備を操作しているかのように座った形に、こちらを見ているように、こちらに迫ってくるよう気配すら感じていました。担当者も見えたようで、またあの言葉が出るかとちょっと期待していると、まずい、すぐに外に出ましょう。
え？
飛び出すように外に出てから担当者が、今日は帰られた方が良いと思いますというので、その日は帰りました。靴を履き替える数秒間、生きた心地がしませんでした。もちろん父ちゃんかっこいいが買える額設備は置いて帰りました。後日その設備は社長が持ってきました。足は2本ともありました。社長は生きていたんです。お詫びも兼ねて持ってきましたとのことでした。あの時の話をすると、社長は会社はどうもあっちの人々には居心地がいいらしく、よくあることですよと笑っていました。いたずら、冷蔵庫の扉や数が合わないなどの対処は、社長と言って怒ると辞めるそうで害はないとのこと。もう片方は俗に言われる立ちの悪い方のようで、取り付くこともあり困っているんですよと言ってました。笑い事ではない気もするが。で、後日談。半年余りが過ぎたある日、別の下請け会社の社長から聞いた話によると、その会社は周りでも評判の幽霊会社だそうで、道理で慣れてるわけだ。でもその環境で仕事ができるパートさんで、もしかして全員あっちの人々。以上。で、第62話目、首、中年 A さん段。私はインターネットよちよち歩きの裏ぶれた中年男ですが、お気に入りのおもちゃと遊ぶ子供の気分で毎日パソコンを前にしています。しかもついに見つけました、こんなホームページがあるとは。何を隠そう、昔から怖い話大好きです。実は自分に百物語を貸し、それを持ってそのうちホームページを開くことを決心しています。とにかくまずパソコンの勉強を。それまでまた投稿させてもらいますので、よろしくと。私の友達夫婦はたまたま1年ほど前に例の S 県の事件でマスコミを賑わした A 子さんと同じマンションに住んでいました。これは彼らから先日電話で聞いた話です。 A 子さんは大変近所付き合いのいい女性でした。顔を合わせる住人の一人一人にいつも愛想いい笑顔と挨拶を返してくれたといいます。写真で見てもあれほどの美人です。その夜、突然ドアの外に立っていた A 子さんと初めて言葉を交わした時は、友達はかなりドキドキしたと言っていました。彼女はその月の当番で、マンションの住人、自治会の会費を徴収しに来たのでした。別にドアの隙間からのやり取りで十分済む要件ではありますが、友人は彼女をドアの中に招き入れ、兄さんの言葉を交わすことに成功しました。 遠目で見た印象通りの清々しい美人で、彼女の帰った後には爽やかな風の香りが残ったといいます。ところがその時すでに奇妙なことがありました。振り返ってみると、友人の後ろで彼のズボンを掴んで立っていた5歳の次男の顔色がとても青ざめていて、今にも泣き出しそうな風なのです。どうしたのと聞いても首を横に振るばかりで何も答えません。その時はそれ以上何も考えることはありませんでしたが、それから数日して例の事件が起こりました。 A 子さんがバラバラ殺人事件の被害者になったのです。報道によると、彼女は思いのほか発展的な女性で、犯人の男性の側にとっては恋愛関係のもつれによってやむにやまれぬ思いで犯した凶行だったといいます。もちろんそのニュースをテレビで見て、友達夫婦は食事中茶碗を落とすほどに驚きました。しかしすぐに友人の奥さんにはそのことについて別の疑問が頭をよぎったのです。彼女は次男を呼んで問いただしました。実は先の話から数日の間に彼女たちは何度も A 子さんと顔を合わせているのです。その度にその次男は今にも泣きそうな顔を伏せてただ震えていたというのです。どうしてあのお姉さんに何かあったの？するとその子は A 子さんのことについてやっと口を開きました。
だって怖いよ、あのお姉さん首がなかったんだもの。
A 子さんのバラバラになった首がいつどこで発見されたのか、そのニュースを私はついに見落としてしまいました。それにしても日常の中で首のない人間を見かけることなど事実あるのでしょうか。私は大人にはない子供のただならぬ感性により不気味な何かを感じてしまうのです。以上で次、第63夜目、私の見たあれは一体で、ジョイさん談。こんばんは。いつも恐ろしくも楽しく拝見させていただいております。で、数ある私の体験談から一つ。あれは私がまだ10代の頃、友達とドライブに行った時の話です。そこは札幌の人たちの中では結構有名な湖で、あっちの世界の目撃談が多いところなんです。友達の A は大の幽霊嫌い。そんな A をおちょくるかのように怖い話をして楽しい時を過ごしておりました。突然後ろからすごいスピードで黒い車が迫ってくる。 A、
まぶしい、ハイビームにしたものなんて失礼なやつだ。
私、走り屋さんかな。車はかなりのスピードで私たちの車に追いつき、追い越そうと隣に並んだ。私たち二人は一体どんなやつだろうと隣に並んだ車をふと見た。絶句。隣の車は何事もなかったかのように追い越していってしまった。私たち二人は自分たちが見たものが信じられなく、でもあれはってな感じで、車の中は無言状態。どちらも自分だけが見てたら嫌なので切り出せずにいるのだ。そのうちに無言に耐えられなくなった私が、私、今のってさ、見た？
やっぱり見た？
私たちが見たもの、それはすごいスピードで走ってる車の屋根の上で、黒い服を着た人、男か女かは不明が、長い髪をなびかせながら正座して座ってたのです。私たちが見たものは何だったのか、説明不能だけど、私たちが出した最終結論、世の中には我慢強い人もいる、車の下敷きになっても大丈夫な人がいる、だから屋根の上で正座するぐらいと混乱した頭で結論出してしまいましたが、私たちが見たあれは一体。以上で、ジータレスミ654、男はみんな下半身にナメクジ持ってるんだよと、そのびっくりマークつけるほどでもないような、おっさんで、655、その UFO はアダムスキー型ですねと。自分アダムスキー型っていう言葉は知ってるんですけど、知ってて、まあ多分こんな形だろうなと、よく言う円盤型ってやつ。他にもいっぱいあるのかね。
ムーとかすげえ乗ってそうな感じしますけどね。はい、アダムスティ型っていうのしか知らないですね。うん、まあ未確認飛行物体ですから、まあいろんな形はあってもおかしくないですよ ね。はい、で、第64夜目、ガラスに映ったものは、で現三段。4週間ぐらい前に友達から K 遊びに来いよと言われたので行ったら、 K 外行って遊ぼうぜと言われたけど、現俺あまり行きたくねえなと思ったけど、行かねえといじけるから仕方なく行ったら、途中にいつも暗い家があって、現この家人住んでんのかと言って通ってガラスを見たら、なんと元と K の後ろには少年が一人いたんです。そしてすぐに後ろを見ても誰もいませんでした。そしてなんと K もガラスに映った少年を見たのです。今思い出してもゾッとします。僕はあんまり幽霊とか好きじゃありません。それでは以上で、次、第65夜目、霊感のあるおばのこと、でシータ三段。こちらへは初めまして。毎晩ここを訪れ怖がり楽しんでいます。私は霊感ゼロの人間ですが、おばは子供の頃から霊感があったみたいで、そのお話。おばは家の一番奥にいて、外の物音など聞こえない状態にあるのに、今から何分後に郵便配達が来るなどということを言い当てたりするような感覚の鋭い子供だったそうです。ある時、そのおばの姉の友達が幼くして亡くなったのを知らされる前に、〇〇ちゃんが縁側にいるから怖いとお泣きしたそうです。家族が見ても誰もいないのに、そんな人が身内にいるとは。霊感体質というのは遺伝するそうですが、私には何もない。よかった。ところでついでに、京山市、狭山市の六本木ホテル、そんな、狭山市の六本木ホテル、そんなのすぐ近所だけど初めて知りました。私の周りの人も誰一人知らなかったです。霊感スポットっていろんな意味で怖いんだな。以上。で、次。第66夜目、後付けになってしまうので、でチャル三段。夢の話は後付けになってしまう場合が多いので、書き込みやめとこうかと思ったのですが、嘘っぽいけど本当です。眠っている時でも意外に周りの物音とかは聞こえてるようで、雨の音がすれば夢の中でも雨が降ったりする、そんな人なので、ただ夢を見ただけかもしれませんが、先週洗い物をする夢を見ました。箸と茶碗です。何千分かあるのですが、お箸がみんなバラバラ。家ではありませんが、普通の台所でステンレスのシンクタンクに水を溜めて洗っていました。斜め上からドサッという感じで野菜の束が渡されました。泥というかすすにまみれてるみたいで真っ黒なのですが、洗っているうちにハスの花とハスの葉ということが分かりました。ピンクや白の花の真ん中に金色の、金色の何とかあり、葉は深い緑でコロコロ水を跳ね返します。洗い終わったものは一抱えくらいにはなったでしょうか。綺麗だなと思って目を覚ましました。その週末にはバタバタとお葬式がありました。別の話、石の指輪が壊れた次の日、知らない人がいきなり左手をグーのまま目の前に突き出しました。白いボクシングのグローブみたいなものをしています。よく見たら真っ白なアナコンダでした。蛇は怖いので、夢の蛇は金運もしくは性的な意味と思ったのですが、パシンと叩きました。でかいアナコンダはポンと飛んで小さな白い蛇になり、蛇が怖い私は無理やり目を覚ました次第です。朝起きて好きでない夢は人に話してしまうのが一番と母に、いやー蛇の夢は金運だから譲ってあげるわと言いながら、この夢の話をしました。母はこの手の話は笑って聞く人なのですが、ああ来てるんだ
と謎の言葉をつぶやきました。その意味は、家から車で15分くらいのところに有名な弁天様があります。由緒正しいそうで繁盛しています。どこか悪いところや悩みがある人は弁天様から、ご祈祷済みのゆで卵をもらってきて食べ、殻を人の踏まない場所に埋めるとご利益があるそうです。効き目があったら新鮮な卵ワンパックとワンカップでもいいので、お酒をお返しに行かなくてはなりません。母は数日前から左肩と腕が痛かったそうです。効き目がないと困るからと言って2つゆで卵をもらってきてサクサク食し、殻はきちんと埋めたそうです。ご利益ですか？あったのにまだ返してないんです。まったく年寄りのくせに無心論者というか、なんというか、あんたのところに来たんだから代わりに返しておいて、だと。こういうのってちょっと不思議です。以上で、656番、ジーター、俺はメイド付き型だよと。てか、メイドって何っていうところに言ってません？なんかだんだんずれてきてねって思うんだけどはいね、なんか勘違い、なんか多分おそらく、656番さんの言ってるメイドと実際にいるメイドってなんかちょっと違うんじゃねっていう、思いますけど。はい、じゃあ行きましょう。次、第67夜目、コックリさんで、カナタ W さん段。はじめまして。かなり読み応えのあるホームページですね。つい一気読みしてしまいました。自分にはそういう体験はないと思っていたのですが、コックリさんについての書き込みを読んでふと思い出したので怖くないけど書き込みします。コックリさん1、いとこの姉妹が友人としたそうです。その場は何事もなく帰ってもらえ、使った紙に10円玉を包んでゴミ箱に捨てました。いとこの友人宅です。次の日学校から帰ると、机の上に捨てたはずの10円玉と紙が置いてあり、親に聞いてもやっていないと言われて少し怖くなって紙は燃やしました。10円玉はもう一度ゴミ箱に捨てたのですが、次の日の朝また机の上に乗っています。さすがに怖くなって彼女はその10円玉を近所の川に投げ捨てたそうです。罰当たりっぽいですが、その後は何事もなかったようです。コックリさん2、いとことその友人が集まり、なんとなくコックリさんをしようということになりました。しかし、いとこの油揚げがないからやらないという言葉でそれは実現せず、その代わりどうして油揚げにこだわるのか聞かされました。その時は10円玉ではなくボールペンを使ったそうです。もう帰ってほしいのに帰ってもらえず途方に暮れてると、油揚げをくれたら帰るとコックリさんから要求され、油揚げを準備しました。すると鳥がつつくような感じでボールペンが動き出し、油揚げを穴ぼこだらけにして帰っていったそうです。だから油揚げがないとやらないと言ってました。で、エンジェル様、二人で指相撲をするように親指を合わせて、手が上に動けばイエス、下ならノーという感じで質問をするか、黒板に文字を書いてなぞっていく、結構お手軽にできるものでした。それで、私たちの前世は何でしょうと質問したのですが、一人は虹、別の子はセミなどなど、どうも友人一同人間外ばかり。面白くないので、結婚はどうなりますかと質問してみると、19歳で14歳年上の〇〇さんという人と結婚する、その人は〇〇に住んでいるなど、かなりしっかりと答えてくれました。しかし、前世をセミだのなんだの言われているのであまり信用していませんが、一応ということで電話帳で調べると、実在したんですよその方。名前も住所も言われたまんま、エンジェル様を動かしていたのは私と友人で、私の知る限り彼女にそんな親戚はいないし、場を盛り上げるために前もって調べるなんて面倒なことはしない子なんです。まあ19で結婚もしなければその方とも知り合うこともなかったので偶然だったとは思いますけど、ちょっと不思議でした。以上。ジータ657番、俺も最近地震の夢を見まくるんだよな。ちなみにこんな資料が、
1923年2月、カムチャッカ地震マグニチュード 8.5、1923年3月24日、四川地震マグニチュード 7.3、1923年5月から6月、茨城県群発地震、1923年9月11日、関東大震災マグニチュード 7.9、で、2006年4月23日、カムチャッカ地震マグニチュード 7.9、2008年5月8日、茨城県沖地震マグニチュード 7.0、2008年5月12日、四川地震マグニチュード 7.8、2008年、関東大震災マグニチュードフェンフェンフェンってこと？でも周期があるから被るのかっていうのはちょっと、うん、思ったりする。実際ね、東海大地震だっけ、うん、その起こるよって言っといて起こらない、まあ当然わからないしね、ぴったりそんなわかんない、でも起こってもおかしくない状態なんでしょ。で、こんな資料があるってことは起こるわ、うん、今年かどうかわからないけど近いうちね、うん、気をつけないとマジで、はい。でもね、ある程度の周期で起こるんだろうから、全然詳しくないから知らないですけどね。だからそういうとこを、考えたら、起こるわな。でも全部が、うまい具合に合ってるんだね。でもな、83年経ってんだもんな。違うわ、いいのか。83年経って、他にもこういうタイミングな、で合ってるっていうのはあんのかな。うん。はい、じゃあ次行きましょう。第68話目、心霊プリクラでジョイ三段。さて、今回は私がゲームセンターでバイトをしていた頃のお話。ゲーセンっていろんな人が来ますよね。そういう人が集まるところって何か不思議なことが起こることが多いって聞いたことがあります。ある日、そこで働いている私のところへ来た高校生風のカップル。女、すいません、このプリクラ変なんですけど。お客様からよく来る苦情は、100円飲まれちゃったんですけどと、このプリクラ変になっちゃったんですけどってやつなのです。プリクラの場合、大抵は機械の調子が悪いとか、お客の操作が間違ってる時が多いんですけど、とりあえずはそのプリクラをチェック。そのプリクラは全身が撮れるプリクラで写したもので、二人は仲良さそうに抱き合っちゃったりなんかして写ってる。一人者の私がムカついたこと以外特に問題はないように見える。もしや一人者の私に対する当てつけかと、被害妄想の大きい私は思ったが、ここはにこやかに、私、何も問題ないようですけど。女、これよく見てください。女は黙ったままの男のジーンズを指さす。私はプリクラと見比べてみた。私、あれ、プリクラの中の男のジーンズは膝の上で切れていて、そこから生足が伸びている。ところが実際の男のジーンズはちゃんと足首まである。女、気持ち悪いから捨ててください。そう言うとカップルは言ってしまったが、私の頭は謎だらけ。機械の故障かと思ったけど、プリクラに映ってるのはちゃんとした足でした。トラブルでこんな風にはならない。じゃあカップルのいたずら、一体何のために。そんなことしても何の得にもならないし。このことを店長に報告しに行くと、店長、そういうプリクラが撮れるのはよくあることだよ。なんで撮れるのかはわからないけど、機械のせいじゃないのは確か。私、じゃあ一体何なんですか。そう私が聞くと、店長はにやりと笑って、店長、俺はもっとすごいの見たことあるよ。あんまり怖い話ありませんでしたね。でも考えてみれば、写真に不思議なものが写るならプリクラに写ってもおかしくない。皆さんもプリクラした時は気をつけてみてください。そこがあっちの世界の入り口かも。店長が見たプリクラの話ですか。ちょっと長くなってしまったんで、それはまた後日。以上。で、次、第69夜目後日談でカズさん三段。皆さんこんばんは、ルナンの現場監督カズさんです。今日は以前お話しいたしました福岡の後日談を報告したいと思います。一人の取り残された私は、毎晩の訪問者に、 うざいくじで天地玄妙身辺変通力難と切り払い倍以上の工期と体力を費やし、なんとか工事を完了させて名古屋に帰ってきました。しかし帰ってきた私を待ち受けていたのは前任者 T 氏の恐怖の一言でした。 T 氏曰く、お土産の明太子と一緒に会社に持ってきたはずの検定書類及び工事写真が忽然と消えてしまったのです。書類一式の再度作成が通達されたのは言うまでもなく、それを私にも手伝うようにと指示書まで回ってくる始末です。覚悟を決め泊まり込みで書類を作り始めると、次々と問題が起き出しました。手始めは図面をプリントアウトしようとするとプロッターが故障、次に出力屋へ CAD のデータを持っていったら店のマシーンが次々とフリーズ、挙句にお使いに出した事務員さんが持っていった MO をなくしてしまい、もう一度バックアップを取るために MO をスロットに差し込んだ途端会社のマシーンもフリーズ、再起動したら座標がめちゃくちゃに、気を取り直し現像に出した写真を撮りに行くとカメラ屋の兄ちゃんが一言、レンズキャップ外さなきゃ何も映んないっすよと真っ黒な寝顔10本も、明記現場監督ズームにレンズキャップはないんです。日を追うごとに問題も落ち続け、ついに T 氏も、呆れましたと、私一人で手に負えないと恥を忍んで仲の良い、元受けの M 氏に泣きつくと、この現場のらごめんね噛みまくりだもう。で、行きましょう。仲の良い、元請けの M 氏に泣きつくと、この現場呪われてるね。どの業者もお手上げ状態だよ。カズさんも頑張ってね。書類がないとお金出ないよ。との冷たいお言葉。すでに締め切りは忘却の彼方に。今ではデータの打ち込みをするふりをして毎晩ここでロムしてます。以上。で、第70話目、これで合計これで870話目、忘れられたキャラなどで、チャル三段、後日談楽しく拝読しました。カズさん、井戸って神様がいるから、やはり埋め戻すにもそれなりの作法があるんでしょうね。でも井戸だけの影響なんでしょうか、なんとも言えませんが、さて、週末で嬉しいので書き込みをさせていただきます。後輩がヒバゴンを見た話です。後輩の家は岡山の田舎、どちらかといえば山の村だったそうです。彼の家は両親が学校の先生、祖父母が農業という家族構成だったので、田舎では珍しい鍵っ子だったそうです。彼が小学5年生の頃、夕方家で漫画本を読んでいたそうです。兄は少し年が離れており高校生、まだ帰宅していません。祖父母は野良、両親は仕事だったそうです。一番家に帰る時間が早い彼は、風呂の掃除と戸締まりがいつもの日課だったのですが、触ることが多く、その日もじいちゃんたちが帰ってきたらでいいと思い、玄関から一番近い座敷でサンデーか何かを読んでたそうです。いつも玄関だけはきちんと閉めておくように言われていたそうですが、その時は半分くらい玄関を開けっぱなしにしていたそうです。ガタンと玄関に何かがぶつかる音がしました。ドサッと土間に重いものを下ろすような音。じいちゃんが帰ってきたと彼は思ったそうです。座敷はいつの間にか薄暗くなっていました。暗いところで本を読むと目が悪くなる。じいちゃんがいつも怒るので、わざと顔を上げなかったそうです。じいちゃんも無言です。お帰りも言わないので少し怒っているのかもしれません。どうさ、重い音がまたしました。お帰りを言うのなら今のうちだ。じいちゃんが本当に癇癪を起こしたら大変だ。お帰り、じいちゃん。目の前に立っていたのはヒバゴンだったそうです。彼は漫画を投げ出し、座ったまま奥の座敷に逃げ出しました。ヒバゴンも驚いたらしく、ドスドスドシンと玄関にぶつかりながら外に出ていきました。不老者とかじゃなかったのと聞いたら、確かにヒバゴンだったと絵を描いてくれました。はじめ人間ゴンに出てくるドテチンみたいな絵でした。あるいは仮面の忍者赤影の金目様、金目様みたいな感じ。帰ってきた本物のじいちゃんは、山には不思議なものが住んでるから、と子供投げだったそうです。以上。ジータ、レッツミ、658、一気に来なくていいから、毎日震度1でお願いしますよと。
地震ね。毎日震度1か。なんだ、プレートが、うーんってね、押されてってぐーっとしなってって、それがバーンって戻った時に地震が起きるとか言いますよね。だから、もう、その、死なんないでくんないっていうやつですね。はい。で、659、このスレッドが、ムチが NG ワードになっちゃったんですけど、と。なりましたよ。はい。なってますよ。はい。なっちゃったんですけどって言われてもなってますよ。いろいろなってますよ。今 NG ワード。はい。探してみてください。で、第71話目。娘のことで修羅三段。あれ、ここは音が出ないんだ。はい、行きましょう。イタコ28号さん、皆さんはじめまして、修羅と申します。 2、3日前にこのページを知りハマってしまいました。恐怖体験ではないんですが、5歳の娘のことを誰かに聞いてもらいたくて書き込みさせてもらいました。私は幽霊と言われるものは見たことがないのですが、娘が3歳になる前ぐらいからお化けが空を飛んでいるとか、あそこに立ってるとか言い出すようになりました。その頃はお化けが出てくる絵本を読んであげたせいだと思っていたんですが、ある夜子供を寝かしつけようと布団に入っていると、あ、お化けさんがいっぱい来た、ママを連れて行っちゃダメと言ってむっくり起き上がって布団のあちこちを踏んづけ出したのです。私は不思議に思って、何してるのと聞くと、お化けさんを踏んづけてるの、あ、ほらここにも、ママもやってと言うのです。3歳ぐらいになると想像力が出てきて空想での話をする子供もいるとは聞いていましたが、うちの子がそんなに頭がいいとは思えないし、その日はママにはお化けさんは見えないんだよ、どうして見えないの娘、どうしてだろうね、まるまるちゃんにしか見えないんだよ、というやり取りをしばらくして、その日は寝てしまいました。5歳になる今でもお化けさんの話は続いています。しかもそのお化けさんたち、最近は具体的なんです。その話はまた後ほど。これって娘の作り話なのかしら。最近頭を抱えている母でした。で、修羅様へ。ミレさん、さて、修羅さんの書き子を読んで私の体験とよく似ているなと思い書き子しました。私も小さい頃ですが、よく見えていた時期がありました。今は気配を感じるほどですが、私の母はおかしなことを言う私に、そんなものいないよとか、おかしいなどとは言わず、私の言うことを受け止めていてくれました。今は気配を感じるだけとなりましたが、あの時母がきちんと私の言うことを受け止めていてくれてありがたく感じています。子供にとって親に受け入れてもらえないことほど悲しいことはないと考えているからです。確かに子供は残酷だし不可解かもしれませんが、もう少し長い目で見られるというのはどうでしょうか。私のように後に見えなくなるという場合もありますからと。で、修羅さんへ。龍さん、ダン。子供は小さい頃は直感力に優れているので、往々にしてそういうことはあります。心理学の分野では空想上の友達というカテゴリーでくくりがちですが、実際に目に見えない存在を見ているという子供がたくさんいると思います。しかし、そういうことを大人が自分が見えないからといって否定してしまったり叱ってしまったりすると、大人から見ると些細なことのようでも子供にとってはトラウマになってしまうケースが多いです。実際、催眠療法などで年齢対抗を行う場合、現在の問題の根っこは大概3歳から7、8歳頃は多いものです。ミレさんもおっしゃってましたが、お子さんの言うことを受け入れてあげるのが一番だと思います。子供の頃見えていても成長とともに見えなくなるということはよくあることですし、仮に成長して見えたとしても自分の一番身近な人間が理解者であってくれるというのはとても助けになると思います。得てして霊感を持って、人には見えないものが見える人は疎外感を抱きやすいですから、どうか お子さんの言うことをよく聞いて受け入れてあげてくださいと。で、修羅さんへ。チャル三段。ミレさんとリュウさんが書きたいことを書いてくださっているので、端列です。7歳までは神のうちということわざがあります。なかなかいい言葉だと思いませんが、修羅さんのお子さんの言うことを受け入れてあげる対応は素敵だと思います。ちなみにわしは母親の否定的態度は未だにトラウマです。お子さんがひどく怯えたり、暗い場所を怖がるなどのことがあったら、大切な人を守りたいという生きてる人の思いは何よりも強いから、お化けには絶対負けないと言って抱きしめてあげてください。で、修羅さん、様子を見守りますと。ありがとうございますと。 娘のことは誰にも相談できなかったんです。いろいろと悩んでやっと見つけたのがこのホームページ。今のところに周りに来るお化けさんは怖い人たちではないようなので、とりあえず様子を見守ることにします。何かありましたらまた相談に乗ってください。で、以上。
で、全然ね、自分もそういうのないですし、あれなんですけど、で、
まあ年齢が、だから子供の頃にはあって、年取ってくるとなくなるというのは、まだ人間、その、なんつうのかな、そういうのを感じることが脳みそで何かあるとした場合ですね。感覚っていうので捉えられるとしたら、目で見るとかね。ってことは結局脳みそが関係してるわけで、で、脳みそっていうのはまだわからない領域が、全然人間使ってない部分がたくさんあって、たくさんわからないことがいっぱいまだありますから。で、人間の脳みそっていうのは当然子供の頃はあらゆる領域が、そのなんだろう、いろんな人間に、そのまだなんつうのかな、スポーツがすごいできる人になるかどうかとか、とにかくわからない、そのいっぱいまだ未知な領域をいっぱい使えるような状態で、だんだんその領域を削っていく形で、人間はその成長していくと、例えば絵が上手に描ける領域がどんどん使っていくんだけど、他の領域が削られていったりとかね。まあそういった形で、彫刻を削るようなイメージで、だんだん人間っていうのはできていくと。だから初めは形がない状態。いうのをどっかで、まあ、読んだことがありますけど。で、まあ、二十歳頃になったら、まあ、彫刻がほぼ出来上がった状態で、もうこの人の個性という形で、もうその、削られた部分は、まあ、能力が低いというか、まあ、使ってないから、まあね、普通の人間で、オリンピック並みの、ね、その運動神経を持ってたりするわけではないですから、まあ、そういうのがあったりするわけですけども、霊感っていうところでもしそういうのがあった場合ですね、その、子供の頃はまだそういった領域もまだ残していますから、まあそういったものを見る子は多い。でも年を取ってくると、その領域を使わなければまた、まあ感覚はなくなっていくでしょうし、そういうのを捉えるという。で、またそういうのはなかなか難しいっていうか、そのね、科学的に解明されてないところですから、本当に感覚なところということで、かなり難しいところにあるんでしょう、領域的には。あるとしたらね。はい。だそういうのがあるので、まあ子供の頃はそういうのがあって、年取ってくると、まあ弱まっていくのかなと思ってみたりね。脳みその細胞っていうのはどんどん死んでいきますから、二十歳からものすごい勢いで減っていくらしいですからね。つうか、二十歳までが上り坂で、二十歳過ぎたら下り坂らしいですから、どんどん細胞減っていくらしいですから。はい。だからせっかく削った彫刻がまた今度崩れていく方向に入っていきますから、運動、練習とかさ、復習とか何もしないと、あの時はできたの今できねえとかさ、そういう風になっていく、衰えていくわけですからね。はい。で、何もわかんないのに適当にほざいてみました。はい。で、次、ジータ、660番、おっちゃんが常に貧乏ゆすりしてればよくねって書いてあるんだけど、よくねえと思うよ。それ、震度1ってすげえよ。すごくね？で、661、ガチムチにしてやんよって書いてあるんですけど、ガチムチじゃないですし、20代中盤でおっさんでもないです。はい。一応言っておきます。で、662、今来ました、と、イサム3って、3が、アシッドの、今日で線は読むようですねって書いたんですけど、読みませんよ。てか読めませんよ。はい。無理です。はい。で、663番。てか、今日はもう、なんだ。75まで行ったらもうやめましょう。はい。で、663番。子供の頃嫌いだったしじみの味噌汁が最近うまく感じるのはそのせいなのかと。あ、でも味関連はなんで変わるんだろう。味覚が変わるっていうのはどういうことなんだろうね。子供の頃の方が多分ね、正直なんだと思うんだよ。本能に近い反応をしてると思う。子供の頃反応してるのは、だからなんだろうな、みょうがが嫌いだとかさ、まあ、嫌いな、好きな子供とかもいるけど、なんとかみょうが、ネギが嫌いとか、ピーマンが苦いから嫌だとか、だから本能的な反応だと思うんですよね。だってピーマンって苦いじゃないですか。
苦いっていうのはやっぱり毒ってとこに行くから、本能的には絶対食っちゃダメだっていうとこ行くと思うんですよね、多分。だから、嫌がる。と思うんですよ。で、肉とか、まあ甘いものとかはね、多分あの本能的にまあ、OKOK っていうことだから好きになってバンバン食うと思うんですよね。で、しじみの味噌汁っていうのはまたあれは微妙なところで、子供の頃だとあの味はね、本能的に捉えてそこまでいかないんじゃないかな。うん、うまいっすけどね、うまみ成分いっぱいあるんですけど。で、分かってきて、なんかいろいろ理屈こねていろいろやるようになって大人になってくると、この苦いのがいいんだよみたいな、あえてね、それをうまいと感じるように頭の脳みその構造がそういう風に作って無理くりうまいという、これもうまいんだという風にね、頭の中構築していくっていうのがあると思うんですけどね。はい。だ好き嫌いで子供が嫌いっていうのは本能的には、合ってるでしょうから、多分まあ間違ってはないと思うんですよ、人間的には。でも栄養のためとかもう分かってますから、いろいろね、まあ、食えって言われてるから無理くり食うっていうので、だんだん大人に近づいていくわけです。そういうので我慢しなきゃいけないっていうのを覚えていますから、はい。本能的にずっと動いてたら人間ね、社会で生きていけませんから、そういうところで我慢を覚えてっていうところですね、はい。で664番、ああだからゲームのスコアが上がらなくなったのかとね。練習してれば、あの頭のね、脳みそのあれもだんだん悪くなっていますから、そういう運動能力とかそういうのも落ちていますよね。ゲームのスコアも下がっていく、または現状維持が目いっぱいみたいなね。ああ昔これできたのにな、スタミナなくなってきたなとかあるかもしれない。うん。で665、二十歳過ぎて何も取り得ない自分は死ぬしかないっすねって書いてあるんですけど、なんで死ぬしかねえんだよ。笑ってるよこの人。取り得ないわけないんだよ。二十歳までに何か構築してきたものがあるはずなんだよ。そうじゃないと二十歳まで生きられねえよ。何かしらあるはずだよ。ただ寝てただけじゃねえはずなんだよ。動いてる、動いたりとか何かやってるはずなんだよ。うん、はい。死ぬしかないっすね、はははは、って笑ってんですけど、もうなんか諦めちゃってるみたいになって、で666番、22だけどピーマン嫌ですと。いやだからそれはいますけどね、でもそこを我慢して食わないと。でももう22だからピーマン別に嫌だけど食えるでしょ、だって。うん、もし口に入れておろろろろっつってなんかね反応して拒絶反応を起こすみたいなのだったらまた別ですけど、はい。で、667番、僕は今までもハソバーグが大好きですと。ハソバーグ大好きですよ。別にハソバーグうまいじゃないですかね。うまいですよ、はい。ハソバーグうまいじゃないですかね。やっぱ肉はね、本能的にもううまいってとこ行くんでしょうね。もう人間がね、好きな味なんでしょうね。うまいですよ。で668、なるほど、ほうれん草のおひたしが美味しいのはそのためですねと。ほうれん草のおひたしも子供の頃はね、なかなかね。でも自分結構小学校の頃はほうれん草のおひたし嫌いじゃなかったですけどね、ひねくれてたんですね多分。もう塩もみきゅうり、前にも話しましたが塩もみきゅうりが好きだったりとかですね、イカの塩辛が意外と好きになったりとかですね、小学校の頃は結構なんか普通の本能的なところとはちょっと軸がずれたところの味覚でもうオッケーオッケーでしたから、うん、だからひねくれたからこんなになっちゃったんだよ大人で、はい。で669、二十歳ついて何も取り得ないって言ってる人に対してですけど、きっと気づいていないだけだと。そうなんですよ、気づいてないだけなんですよ。でも20年以上生きてきてそれに気づくタイミングがないのがかわいそうですね、どっかね、あ、俺にはこれがあったと。いや別に人と比べてたじゃなくて自分の中でなんですけど、人と比べてだとね、それはまあ人にはいろいろありますから難しいですよね。で、670、なんで毎回食べ物の話になるんだ、腹減るってのって書いてあるんですけど、なんかなっちゃうんですよ。で671、しじみって小さくてめんどくさい、汁だけ飲んで終わりって書いてあるんですけど、しじみね、味噌汁ね、小さくてめんどくさいですよ、汁だけ飲んで終わりと。ごめんなさい、俺もそれです、はい。
しじみはさすがにね、手を出す気になりません。あれはもう出し取れた OK っていうところに行きます。はい、うん、中の食わねえわ、うん、しじみの身をね、この身と貝のその殻の部分を分けるね装置作った人がいたらね、売れる。ガラガラガラガラってやったら身と殻が分かれて出てくるの。ガラガラガラガラガラガラっつってね、素晴らしい、売れるわ、うん、アサリとかね、他の貝にも横展開してそういう装置作ったら最高だ、売れるわ。ノーベル賞も無理だけどノーベル賞は。で、いきましょう。72話目、変わっているらしい。で、灰色狼猫さん団。こんにちは。前回のオーラについて書き越した灰色狼猫です。前回なぜオーラについての質問を書き越したのかと言いますと、実は私のオーラはかなり変わってるらしいのです。色が、あと色数もかなり、だから他にもこういう方いるかなと思いまして。どれくらい変わってるらしいかと言いますと、過去にオーラが色とか詳しくバッチリ見える友達が3人ほどいたのですが、その3人が3人とも君のオーラ変つうか、今までいろいろオーラ見たけど君みたいなのは今までもなかったし、きっとこれからもないよみたいなことを言われる始末。2人は中学の時の共通の友達だったから、口裏合わせてる可能性もなきにしもあらずってな感じなのですが、あとの1人は地元を離れて県外の専門学校で知り合った友達だったし、ちなみにこの人がまたあっち系アンテナがすごいのです。物心ついた頃からいろいろ見えてて、小さい頃は見えるのが普通だと思っていたらしいです。一体どんなやねん私のオーラって。いや一応聞きましたけど、確かにそれが本当なら変だ。どんな色だったかは次回。以上。で、第73夜目、リアルタイムな話題、林さん談。お久しぶりです。現在友人の身に降りかかっている悲惨な出来事をお伝えします。俺も混乱しているので意味不明な箇所もあるかもしれませんが、そこはご了承ください。10月22日の24時30分頃、友達、仮に T としておきますからテルがあり、妊娠中の M ちゃん、T の彼女の様子がおかしいといった内容でした。何がおかしいかと聞くと、M ちゃんの具合が良くないので、T が M ちゃんの家で彼女の看病をしていたそうです。20時ぐらいに彼が異様な寒気を感じ、ストーブの前にいると、さっきまでうなっていた M ちゃんが急に起き出して、T の方を見てニヤッと笑い、M ちゃん。ずっと会いたかった。T、何言ってんだ。それよりお前大丈夫なのか。M ちゃん、T、なんだよ気持ち悪いな。そう言って蛍光灯をつける T。M ちゃん、あ、消してお願い。T、蛍光灯を。M ちゃん、早く、早く早く。仕方なく T が電気を消すと、また M ちゃんはふふふふふと笑い出して、M ちゃん、ずっと待ってたんだよ。ふざけてると思った T は外に連れ出せばやめるだろうと思い外に連れ出したが、隣のマンションの明かりにも反応してしまう。仕方なく家に入ろうとした T だったが、あることを思い出した。これで3人目だ。1人目は母親、2人目は数年前の彼女、妊娠したが下ろしてしまったようだ。そして M ちゃん、いずれもこの時期に起こるし、異常になる前の身長もほぼ150センチ。そして部屋に入ると M ちゃんが一言、この子の体が欲しいの。怖くなった T は家を飛び出して近くのコンビニに行き、俺にテルしてきました。俺と話が終わった直後に M ちゃんからテルが来たそうです。 M、 あ、 T、 おい M、 M ちゃんT、 お前 M じゃねえだろ、早く M から出て行け。 M ちゃん、この子を私のいるところに連れてってあげる。M ちゃんが殺されてしまうと思い、 T は急いで家に戻ると、 M ちゃんがハサミを持って、 M ちゃん、あなたとこの子を私がいる場所に連れてってあげる、一緒に来て。 T はハサミを無理やり取り上げ、蛍光灯をつけて M ちゃんを抱きしめて動けないようにして、数十分ほど経過しましたが、 M ちゃんが、 M ちゃん、何やってんの。 T、 あ、
M？
M ちゃん。
M じゃなかったら私は誰よ。
案の定 M ちゃんはさっきまでの記憶がありませんでした。
この異常な出来事の最中に T は俺と友達の Y にテルしていました。俺も Y も通話中にいきなり切れたり雑音で聞こえなかったりしてましたんですが、一番怖かったのが電話を取った時、受話器の向こうから異様に低い男の声が聞こえていました。着信履歴と T の証言を合わせると、どうも M ちゃんが異常な時だけその男の声が聞こえてきていたようです。その男が何を言ってたかは分かりませんが、これで終わりではありませんでした。23日の18時40分に Y からテルが来て、 Y、 俺が電話した時さ、 T のやつ M ちゃんに首絞められた直後だったらしいぜ。あいつまだいるんだよ、 M ちゃんの中に。これってほっといたらやばいよな。以上。
ジーターレス読み672番。箸でぐしゃぐしゃやると身がある程度取れるけどねと、しじみの話ね。で673番、 T さんよく出てくるなと。今日読んでるやつは多いですね、頭文字がね。その A さんとしておきます、 B さんとしておきますとかありますけど、うん、はい。で次、第74夜目、今度もあっちの話、滝川誠三段。どうもこんばんは。親しい友人にここに投稿しているのがいきなりバレて、文が下手だなどと言いたいほど言われている滝川です。その友人にはここに書いたものも含めていろいろと話していたせいなんですけど、ということで今日はその友人と一緒に体験したあっちのお話をお聞きください。その体験をしたのは、彼が車の免許を取って調子に乗っていた高校3年の3学期の時です。僕は12月生まれだったため、その時まだ免許が取れず、彼のことを羨ましがっていました。彼はそんな僕の気持ちを知ってか知らずか、よくドライブに誘ってくれました。僕らは彼が先輩から3万円で買ったオンボロミラターボで、それはいろいろなところへ遊びに行きました。そんな毎日を送っていたある日、ある経緯で1泊2日で大原高原というところへ、同じクラスの女の子2人と僕らで遊びに行くことになりました。彼は異常なほど浮かれていました。彼は未だに白状しませんが、女の子二人の片方に惚れていたからです。もちろん僕も浮かれはしましたが、彼ほどではなかったと断言できます。いろんな場所を回ってホテルに着くと、彼は僕に自分の荷物を渡してよこし、さっさと彼女たちのところへ遊びに行ってしまいました。僕はしょうがなく自分たちの3階の部屋へと荷物を持って入っていきました。
いて。
僕はいつも見える人ではないんですが、見えるときは首筋がつったように少しズキンとするんです。それがその部屋に入った途端起こったんで、僕はなるべく周りを見ないようにして荷物をベッドの上に置くと、さっさとその部屋を出ました。そして彼女たちの部屋に行き、友人を呼ぶとそれを話しました。嘘だろみたいなことを彼は言うと、それを絶対彼女たちに言うなよとそれだけ言って、また彼女たちの部屋へと入って行ってしまいました。まあそうなったからといって必ず見るというわけではなかったんで、僕も彼女らの部屋へ入ってからはそれ以上何も言いませんでした。それからしばらく彼女たちとワイワイ騒いで遊んでいましたが、確か午前3、4時頃になって、明日のこともあるからさすがに少し寝ようということになって、僕らも自分たちの部屋へと戻りました。その時僕はガンガンに酔っ払って、先ほどのことなどすっかり忘れていて、ベッドに倒れ込むとそのまま眠ってしまいました。どれくらい時間が経ったのか、僕を揺さぶるものがあります。僕がそちらを見ると、友人が情けない顔をして僕を揺さぶっています。なんだよまだ寝かせてくれよと僕、しかしなんだか頭がしっかりしてきました。なんというか神経が緊張するとそんな感じです。そういう時はだいたいつまらないことになるんですが、腕時計を見るとちょうど7時を回ったところでした。僕はもそもそと起き上がると、どうした、幽霊でも見たかと なんとなく彼に言いました。すると彼が、出たんじゃなくてそこにいたんだよと叫びました。僕はびっくりして飛び起きると、彼の指さす方を見ました。ああいるよ、全開に開いた窓、その窓の外から部屋の中にの僕らに笑顔で手を振る女が、友人は完全に怯えています。僕はその友人に、この部屋すぐに出よう と告げると僕は女を無視するようにドアの方へ歩き出しました。突然友人がうわーと聞いたことのない情けない悲鳴を上げました。僕が思わず女の方を見るといつの間にか部屋の真ん中にいます。僕らと手を伸ばせば届きそうなくらいの距離のところに。さすがに僕も友人も怖くて動けなくなっていると、その笑いながら僕らに手を振り続ける女が急に真顔になったかと思うと、上の方に引っ張り上げられるみたいに天井の中に消えてしまいました。もちろんその後はその部屋から一目散に逃げ出したのは言うまでもありませんが、また長くなりましたが勘弁してください。ここでも少し書きましたが、僕の場合普段見えることってめったにないんです。それにそれ以上何にもできません。時々見えるだけです。だからその類の相談を持ち込まれても何にもできません。以上。で次、今日の最後、第75夜目、新聞ありがとうで、中年少年 A さん談、875話目。僕の友人で美容と健康を兼ねて長い間新聞配達をしているやつがいます。思うのですが、このアルバイト、霊感体質の人には向いていないみたいです。何しろ街に出るのは宇宙人が闇に隠れて地球侵略の工作をし、吸血鬼が食事を終え、妖怪たちが墓場で運動会をしたちょうどその後片付けの時間帯だからです。お互いが意識していなくても出会い頭ってありますよね、きっと。友人の体験した話は、毎日配っている百数十件の家の中のある一件で奇妙な出来事があったことから始まります。ただし今その家を特定するのはやめておきます。さて、何が奇妙かというと、その家ではある日を境にして新聞を玄関脇の差し込み口から半分ほど突っ込むと、向こうからスルリと引っ張り込むようになったのです。それがあまりにもタイミングがよく、まるで玄関の向こうでいつも新聞の来るのを待っているようでした。ただ不思議なのは、外は街灯の明かりで自分の手元もはっきり見えるのですが、家の中に明かりが全然ないということです。暗闇の中でずっと待ってるのかな。友人はそうも考えましたが、毎日の配達時間もこちらの都合によって変わることもあります。それを辛抱強く待ってる人なんているでしょうか。とにかく一軒の家の事情についてこれ以上あれこれ考える暇もありません。そのことに慣れてしまうと別にそれも不思議と思うこともなく、数日が過ぎました。それにしても新聞配達という仕事は、毎日毎日同じ道を走り、同じ家に新聞を配る。単調に見えるのですが、だからといって頭を空っぽにしているとたちまち腐敗してしまうのです。人間はどうしてもロボットのようにプログラム通りには動かないということでしょう。ところで、同じ作業の中にちょっとした変化を求めたい時もあるものです。特にこのような仕事では、それぞれの家の表情はまるで自分の家のように分かっても、そこに住む人の顔、形までもが想像できるものではありません。例えば、無性にその家の人とコミュニケーションを取りたいと思う時があったりするのです。その日がちょうどそんな気分の時でした。お互いが差し込み口を隔てて新聞を手にし合う時に、挨拶もないのはおかしいだろう、友人はふと思ったと言います。新聞を差し込んだ時、やはり待っていたかのようにそれを引っ張り込もうとする力が感じられました。その時、彼は小さな声で言ったのです。おはようございます。すると戸の向こうからとても静かな声が聞こえてきました。新聞ありがとう。業務の後でちょっとした好奇心から、彼はそのことを新聞店の店長に話しました。丸丁目のバツバツさんってどんな人なんですか。すると店長は怪訝そうな顔をしています。その表情は予想外のものでした。君、あそこの家は今月で止めだと言っただろう。え？店長の言ってることが理解できません。でもまだ配ってますよ。今挨拶したと言っていたが嘘だろう。あそこは今空き家のはずだよ。え、そんなバカな。長くひいきにしてくれていた読者が事故で亡くなったんだ。何十年もずっとうちの新聞を読んでくれていた読者だったので、私もお葬式に出た。
死んだ？でも、
そういえば喪中という札がしばらく貼っていたような気もします。店長はさらに続けました。奥さんと二人で住んでいたが、その後奥さんの方は
家の土地売って田舎へ帰ったはずだ。だから今そこは空き家なんだ。瞬間ゾゾーっと全身から血の毛が引き、すぐに今度は彼の全身の毛穴から汗が一気に吹き出しました。頭がガンガンと痛みます。もはや立っていられないほどの熱だったそうです。それから数日間新聞配達は到底できず、彼はベッドの上でうなされ続けました。その間実はずっと部屋のドアを叩く音、今日の新聞はまだか、早く持ってこいという声を夢とも幻ともつかない意識の中で聞き続けていたといいます。家族はよっぽどひどい風邪にかかったものと心配したそうですが、ほどなく彼は復活しました。この友人は今でも何事もなかったかのように新聞配達を続けています。ただもう二度とあの家には近づきたくないと言っていました。異界のものとの触れ合い、あのありがとうは一体何だったのでしょう。以上。はい。というわけで、今日終了。何話 ?50 話分ぐらい読んだのか。約3時間、かかりました。はい。まあ、大体こんなペースですね。はい。で、ジータ。674。私さんの方がよく出てきてね、と。で、675。もうどうすりゃいいんだよ、それに対して。反応ができねえよ。で、675。別の意味で恐怖新聞だと。別の意味でね、でも新聞配達の人に聞いたらいろいろ話ありそうだけどな、今ねバイクではバーンってやって新聞自転車でとかあんまりないかもしれないけど、なんかありそうだけどな。何かね不思議な体験ありませんかって聞いたらあるんじゃないですか。板子さん聞いてみたらどうですか。はい。タクシーのうんちゃんとかね、トラックの運転手とかね、いっぱいなんか持ってそうな気はしますよね。話聞いたらね、なんつうの、こういう、なんつうの、霊関係とか、そういうところじゃない話でもいろいろ話聞けそうですよね。めちゃくちゃ持ってそうですよね、ネタを。はい。ということで、はい。ちょうどいいタイミングでした。今日はこの辺で終わりにしたいというふうに思います。はい。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。この配信の、録音ファイルはまた、ファイルバンクの方に上げたいというふうに思います。もし起こったら、落として聞いてみてくださいと。あと他にも、まあ、もう300、7、80回やってますから、そのうちの300回分ぐらいの放送は、配信ファイルは持ってますから、もし何かあったら言ってくれれば、上げれるものは上げてみると、はい、いうのがあるので、もしよかったらということで、はい。で、676番ですけども、今来たと。遅いわ、終わってるわ。確かに今日聞いてる人の数が随分多い。何か起きたって思う。久々だね、ここまで行ったの。50人前後が多いですけど、ここまで多いのはちょっと何かどっかだ変化があったね。そうじゃないとこんなことないもんな。と思う。はい。というわけで、また曲をかけて終了。まあ、オープニングかけた曲をかけてですね、終わりにしたいというふうに思います。明日もまた仕事始まりますからね。で、次の配信で、900話まで終わると思うんですけど、今度は901から1000話をどこ読むんだって話なんですよ。もうあっちの世界ゾーンって書いてあるやつははっきり言って900話しかないんで、終わりですこれで。なので別のところから100話引っ張り込んでこないと1000話に行かないということで、それをどうしようかなっていうので、考えつつ、終わりにします。はい。じゃあ、この辺でありがとうございました。ではさよなら、バイバイ。